はい、始まりましたノーマライズ FM の今日は第43回になります。はい、6月に入りまして、ちょっとね雨が多くて天気が悪い日なんかもあったりしますけどね、気持ちは晴れ晴れという感じで、今日も撮っていきたいと思います。はい、で今日のゲストなんですけれども、ウェブの制作会社さんなんで多分知ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけども、本日のゲストは株式会社ネッコの代表の阿部文人さんにお越しいただきました。阿部さん、今日はよろしくお願いします。
阿部です、よろしくお願いします。
はい、なんか最近だと結構書籍のね、出版なんかの話題もあったので結構ね知ってるよっていう人多いかもしれませんが、私と阿部さんの馴れ初めとかちょっとこの後本編で触れられればなと思うんですけど、実際こう対面で喋るのをほぼ初めてっていう感じなんで、
初めてですね。はい、
そうですよね。はい、なのでちょっとお互いに緊張してる部分もあるんですけど、いろいろお話聞けたらなと思っております。
お願いします。
はい、じゃあ早速本編の方を始めていきたいと思います。はい、じゃあ阿部さん、ちょっと最初に簡単にで構いませんので自己紹介からお願いできますでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、私株式会社ネッコというデザインとウェブ制作会社をやってる会社の代表で阿部文人と言います。で、職種としてはクリエイティブディレクター、主にディレクションをやっていて、あとはデザインとエンジニアリングの、間に立って、仕事をするデザインエンジニアという役割で仕事をしております。はい。会社は7年目になりまして、社員が12人いる会社です。はい。こんな感じでいいでしょうか。
はい。はい。ありがとうございます。はい。結構なんか、私本当に、なんて言うんでしょう、その一番最初の接点の部分からちょっと話していけたらなと思ってるんですけど、一番最初は、一応スクールの、
はい、
が接点ですよね、
そのWebGL。そうなんですよ。はい。3JS 先で WebGL その後に、どっちも受けさせてもらいました。
ああ、なるほど。はい、じゃあ、先に WebGL スクールで、3JS と WebGL をやって、その後 GLSL のスクールも、
そうですね、GLSL、そうでした。はい。
受けてくれたみたいな感じでしたっけ。
はい。
はい。だその時に、もちろんお申し込みいただいた時のアドレスも確か、その、法人のアドレスだったんで、なんかその時から私は結構ちゃんと個人としてこう認識してたんですけど。
あ、そうなんですね。
はい。そしたら最近結構なんか書籍が出たりとか、なんか、いろんな活動されてるから。
見かけるな、みたいな。
いや、もういよいよちょっとこれ一回話聞いとかないとやばいな、と思って
。いや、ありがとうございます。
はい、それでお声掛けさせていただいたみたいな感じですね。
はい、ありがとうございます。いや、僕はスクールで一方的に知ってるだけというか、見てたので、はい。なんかこう、緊張しますけど。はい。いや、なんかスクールもそうなんですよね。なんかこう、すごい、勉強になってたんですけど、なかなかこう自分でずっと手を動かすみたいな時間取れなくて、はぁ、やばいやばいみたいな気持ちばっかりで毎日過ぎてました。
そうですよね。だから、結構、社会人向けのスクールなんで、ね、なかなか手動かせない人もいる前提で、私の方も運営はしてるつもりなんですけど、どうしても周り見ちゃうとね、はい、なんか置いてかれてる感どうしても感じちゃう人もいると思うんで。
すごい人もいるんで、やっぱり。
はい、なんか、でも一応ですね、阿部さんがそのスクール受けてらっしゃるっていう中で、その後一回事例で WebGL 使ったやつがあったじゃないですか。
あ、はい、出しました。はい。
はい。あれ見たときは、もう早速使ってるわと思って。
いや、めちゃめちゃ辛かったです、やっぱり。いきなり実践投入していけるのかなって不安しかなかったんですけど。
でもあれは、一応スクールの知識は役に立ったんですか？
あ、めちゃめちゃ役に立ちました。もう本当に、スクールなかったら逆にできなかったです。
あ、そうですね。
本当に、いきなり実践投入して。
はい、もういや、はい、あれ見たときはもう、ちょっと、その場で総本山行っちゃおうかなって思ったんですけど。
はいはいはい。
でも多分これはもっと先があるなと思ったから。
いや、なるほど。いや、もうまだ先が、はい、次お願いします。
そうですね。なんか、はい、まだ多分先があるなと思ったんで。はい。そこではちょっとあえて紹介はしなかったんですけど、でも、はい。 まあ、そんな感じで、私の方からは意外と結構安倍さんはなんか、
ああ、そうだったんですね。はい、嬉しい。
割と最初の方から、その、はい、これなんか言い訳っぽく聞こえちゃうかもしんないんですけど、その、スクールって受講者さんがもう年々増えてて、
ああ、ですよね。
正直その、一人一人を個別に認識なかなかできないんですよね、人数が多すぎて。
はいはい。
なのでなんか会社のドメインのメールアドレスとか、なんかそういう目立つ特徴がないと、なかなか認識できないですよ。その名前と存在とが一対一で結びつかなくて。で、安倍さんの場合はなんかその、結構あの、まあ、社名も独特というか。
独特ですよね。
こう、変わってないですか。
短くて分かりやすい。
はい。だからなんか、パッとこう、覚えやすかったっていうのもありましたし。
ああ、よかった。
まあ、それでなんかこう、見てみたら、普通にウェブの制作もいろいろやられてるなっていうところで、結構なんか、まあ、こう言ったらあれなんですけど、私の中では認識がしやすい感じだった。
ありがとうございます。ちょっと、名前がちじゃないですけど。大成功。
はい。まあ、あの、私の会社は、私の自身の会社、端っこっていう会社なんですけど、はい、この最後の CCO のところが被ってるんですよね。
は
い、
ああ、そうですね。被ってますね。
端っこっていう後ろの部分も、この CCO で終わってるんで、うんうんうん、なんかこう、
確かに
変な親近感を覚えているっていう。
変わった名前つけてるんだと僕も思ってました。
そうなんですよ、はいはい。あの、世界の端っこの方で生きていこうと思ってそういう名前にしたんですけど。
そういうことなんですね。
はい。あえて端っこの方で生きていこうと思って。
なるほど。
はい。そういう名前にしたんですけど。
はい。そういうことだったんですね、はい。
で、それで今回、その、お願い、収録の、まあ、お願いをさせていただいて、で、安倍さんの方で事前にいろいろこう、資料まとめてくださったりとかもして、
はい、
その資料拝見してて気がついたんですけど、生まれ年も同じなんですよね。だから同い年なんですよね。
やっぱり僕同い年ぐらいかなと思ってたんですよ。勝手に同じぐらいじゃないかと思ってて。
いやもうだからなんか本当に、
そうなんですね。はい。
いろんななんかこう、シンパシーを感じるポイントがいっぱいあって。
あ、そうなんですね。
はい。もうなんかすごいね、その資料を見ながら楽しみになってきちゃって。
いやー、よかった。まあ、
それで現在に至るっていう感
じです、ね。嬉しい。よかった。まとめてよかったです。大量の、
はい。あの資料もなんかもう事前にまとめるレベルがもうちょっと高すぎて。
いやいやいや、は
い、これなんかアンチョコとして使う資料なのになんでこんながっちりまとまってんだと思って。すごい性格が出てんなと思いました。いやいやいや、
準備はした方がいいかなっていう。
いやいやいやいや、まあまあ、わかるんですけどね。いや、すごいわかるんですけど、まあすごい性格出てんなと思いました。
ありがとうございます。
はいはい。で、その資料ね、いろいろ拝見させていただいたんですけど、まあ、まずは、その、一応ね、その会社の、株式会社ネッコというね、会社の代表されているということなんで、その会社のお話とか、あとはお仕事の話とかですかね、まあ、そのあたりからちょっと聞けたらなと思うんですけど、
はい。
はい。なんかその、創業の経緯といいますか、きっかけみたいなのって、どんな感じだったんですか？
そうですね、創業のきっかけは、本当に思って、やってたのはやっぱりこう資料でも書いたんですけど、こういう制作の仕事って結構分業が当たり前みたいな感じで来てると思うんですよね。昔からなんかディレクターがいて、デザイナーがいて、エンジニアがいてみたいな感じで、なんかちょっとそれの仕事の仕方にずっと違和感があって、これなんとかできないのかなっていう、もうちょっとこうクライアントとビジネスの話とかしながらうまくできないかなって思っていて、なんかそれをうまくこう融合させるような働き方できないかなと思って自分でやってみようっていうのが一番強い、なんかこう軸にあった部分ですね。
なんかそこに至るまでに結構そのウェブの制作会社だったりデザイン事務所的なことをやるにあたってのなんかスキルセットみたいなのはもう前から持ってたような感じだったんですか？
そうですね。制作会社私一社しか経験したことなくて、実は。その前は本当に営業、不動産営業をやっていて、で、そこでオフィス仲介の仕事してたんですけど、その物件を、まあ、探してほしいっていう依頼を受ける会社だったんですけど、そこでこうウェブマーケティングを自分でやってみて、その、なんて言うんでしょう。マンション検索サイトみたいなのを作って、たことがあるんですよね、その中の会社で。で、それで集客をするようになって、ウェブマーケティングをするようになって、まあ、ウェブ制作の世界に入っていくんですけど、本当にウェブマーケティングをまずやって、その後にこう、ホテルを経営する自社事業をやってる会社に、転職したんですけど、そこでもこう、ウェブマーケティングっていうのをやって、で、 予約を増やすためにこうランディングページとか予約サイト作ると思うんですけど、そこのプロジェクトマネージャーとかをやって、で結局じゃあランディングするページとかコンバージョンする、まあ、数を良くするためにこういろいろ広告もランディングページの方も調整したりとかっていうのを始めて、あ、制作面白いなみたいな感じになってきたっていうのが一応大きな流れで、そこから自分で作るのをちゃんとやろうみたいなところで制作会社に行くっていう感じだったんですよね。なんでマーケティングとビジネス側なんですよね、僕元の入りは。
そうするとじゃあなんかそのエンジニア的なスキルだったりデザイナー的なスキルみたいなのは結構最近というか後になってから、
後からですね、
勉強したみたいな感じなんですね。
そうですね、デザイン本当本格的に始めたのも 11、2年前ぐらいですかね。コードも書き始めたのもそれぐらいでっていう感じで、っていう感じなので、本当後から独学で入ってった感じですね、制作系は。
なんか、本当そういうところもなんか似てるんだよな、俺の
研究機と。
いや、俺も結構なんか、はい、別にマウント取るつもりとか全くなくって、単純にその事実を言うんですけど、私も結構30、はい、まあ、20代後半ぐらいとかに初めてパソコン触って。
あ、そうなんすね。
で、プログラマー、ちゃんと肩書きがプログラマーになったのって本当に35、6とか。
え？
それぐらいで、それまではずっと別の業界にいたし、本業プログラマーじゃなくって趣味で全部やってたんですよね。だから本当にいろんな業界を渡り歩いてきたっていう感じのところもちょっと似てるし。
後から独学で。
後から独学でなんかいろいろやってみてるっていうのもなんか似てるし。で、このタイミングで創業したりとかしてるのもなんか似てるし。
ああ、確かに、はい。
なんかちょっと不思議な感じもしますけど、でもそういう感じだとしたら、やっぱ大変じゃなかったですか？その独学で覚えていくっていうところは。
そうですね。でもやっぱり、まあ、ウェブマーケティングから入ったので、なんかウェブへの抵抗全然なかったっていうのは結構良かったかもしれないですね。なんか自分でウェブサイトいじった方が早いじゃんみたいな話とか、そしたらやっぱデザインが紐づいてきちゃったので、デザイン学んだ方がいいな、みたいなところから入ってきたので、なんか、学ぶことの辛さは全然なかったですね。
なるほど。で、結局じゃあその、まあ、創業、なんかこういう業界でやっていこうみたいな部分って何が一番大きかったんですか？
それは、やっぱり前職はデザイン制作会社だったので、そこでディレクター兼エンジニアみたいなことしていて、で、まあ、デザインは自分はしてなかったんですけど、デザイナーと一緒にサイト作るみたいなことしてて、で、ある時からやっぱりこう、依頼が個人的に来るようになったことが結構あって、作ってほしいとか、なんかディレクションしてほしいとか。で、そこにいたデザイナーの子と一緒にこう、仕事したりとかしていって、あ、これはいけるかもな、みたいなタイミングが来て、
は
い、結構仕事来るようになっちゃって、なんか、夜中とかもずっと仕事してて、それで副業というか、はい。もうちょっとこれ無理だってなって、もうそれなら自分でやってみようっていうのは、直接的なきっかけは確かにそれですね。はい。
なるほどな、なるほど。で、じゃあまあそのまま起業されて、一応その、なんていうか、普通に順当に成長してきたというか、
そうですね。
メンバーも増えて、事業も大きくなってっていう感じですか。
はい。運よく3人で始めた会社だったんですけど、今7年経って12人になって、ほんとちょっとずつ、毎年1人とか2人とか増やしながらっていう感じでやってますね。はい。
なるほど。いや、なんか、唯一、その、全然違う部分があるとしたらそこだなっていうふうに、私個人はちょっと感じていて、
そうですか、
私は一人でずっとやってて、
はい、
まあ、今も普通に一人、社長の一人法人っていう感じなんですけど、
うん、
やっぱその人と一緒にやるっていうことに対するコストがすごいでかいなって思っちゃうんですよね、私は。
そうですよね。不良さんできますよ、絶対。
いや、まあできるかもしれないんですけど、
はいはい、負担がでかい。
そうですね、結論今のところまでやってなくって、
はい、うんうんうん、
だからまあ最初から複数メンバーでやられてるっていうのもそうですし、まあ徐々にメンバー増やしていってるっていうのも、なんかすごいなーって本当に。で、結構、ノートとかでいろいろ記事書かれてたりとかもして、で、社内も結構風通しがいいというか、外に結構オープンにしてると思うんですよね。
そうですね。はい。
うん、まあ、なのでそういうのもすごくいいなーって思うし、
ありがとうございます。
なんかそういうところはやっぱちょっと俺にはできねえなっていうか、
いやいやいや
思っちゃうところではあります、
ね。いやいやいや、うん、
なんかそれはやっぱ意図的にそういう風通しの良さだったりとか、オープンな社風みたいなところは意図的にやられてるような感じなんですか？
そうですね。やっぱり意図的にやっていて、どうしても小さい会社なので、その営業とか広告とか打ってないんですよ、僕たちの会社。なので、やっぱり自分たちのリソースをうまく使って情報発信しないとお仕事取れないなっていうのがあったので、基本はやっぱり正直そこが目的でやってますね、情報発信は。
なるほど。はい、じゃあまあ自社のブランディングというか、セルフブランディング的なところもあって、っていう感じですね。
そうですね。はい。
やっぱり、
ウェブサイト作ってるんですけど、基本的にブランド作りというか全体のデザイン作るっていうのを目的にはやってるので、じゃあ自分たちのブランド作れてんのって聞かれた時に。
確かに。
答えられないと嫌だなっていうのもあるんで。
確かにね。説得力が違いますよね。
そうなんですよね。はい。
確かにな。まあ、そりゃそうですね。確かにそうかもしれないですね。
はい。
なるほど。じゃあ結構まあ普通に今はまあウェブの制作とかデザインはもちろんやりつつも、割とブランディングの部分とかも一緒にトータルでやるみたいな感じですか？
はい、そうですね。はい。結構特徴的なのはそこと、あと、社内にエディターとフォトグラファーいるので、一緒にこうコンテンツ作りましょうっていうところから結構やってたりしますね、今は。
なんか物撮りとかも普通にやる感じなんですか？
はい、そうですね。写真撮影したり、あとは会社の社内の様子とか、そのメンバーの写真とか撮ったりとかっていうのもやったりしてるので。
じゃあ
その辺は強いかもしれないです。
こうどうなんですか、その、もちろんケースバイケースだとは思いますけど、割と案件結構期間長めに取るというか、割と商材作りからしっかり入ってやっていくみたいな感じですか。はい、そうです
ね。比較的長いもの多いですね。1年、2年とかは結構ありますね、やっぱり。ゼロベースのものもあったりするので、結構その辺は時間かかりますね、やっぱり。
なんかその、はい、あまり広告とかは打ってないっていう話だったんですけど、結構なんですか、そのクライアント同士の口コミみたいな感じで広がっていくイメージですか？
そうですね。お客さん基本的にクライアントさんのクライアントさんとかお知り合いとか、あとご紹介とかがほとんどで、で、残り数十%ぐらいは新規のお客さんで、お問い合わせがウェブサイトから来るみたいな形が多いですね。創業時はほとんど私の知り合いばっかりだったんですけど。
はいはい。
はい。今はもう完全にご紹介とかって感じですかね。はい。
代理店さんとかも途中入ってないってことですもんね。
あ、そうですね。今ほとんど 90% 以上案件で入ってないですね。本当に一部、ごく一部しかないです。はい。
やっぱそうすると、なかなか大きい組織にはできないような立ち回り方というか、
そうですね。
そこが強みなのかもしれないですね。
はい。なかなか拡大は難しいですね、やっぱり。確実にその代理店さんがお仕事くれるみたいな状況にはないので、結構やっぱりリソースコントロールとかは難しいですね。
いや、そうだよな。だって結構一つの案件が長くて、しかも、お客さんとかなり密にやり取りしながら進めていくってなると、
うん、
なかなかそのなんていうんですか、大量生産ができないというか、
そうですね。
一つ一つ丁寧にやっていくしかないみたいな感じですもんね。
はい。悪く言っちゃうと手離れは悪いみたいな感じなので、どうしてもその数をいっぱいこなすみたいな動きができないので、はい。あとは外外注というか外のパートナーにお願いすることもあんまりなくて。基本社内完結しちゃってて今、ちょっとその辺も、まあ、回転速度とかには結構影響出ちゃってるのかなとは思ってますね、今は。
なるほど。まあでも、一応全体としては順調というか、会社としては普通に順調に回ってるっていう感じなんですか、
ね、あ、そうですね。仕事としては、暇な期間なくここまで来ました。
いや、めちゃくちゃいいことですね。
ありがたいことに。ありがたいことに。
いいことですね。
はい。
はい、なるほど。いや、結構その、と私、なんかいきなり社長目線の話になっちゃうんですけど。
いえいえいえ、はい。
やっぱ人件費ってとんでもないじゃないですか、やっぱ。どうしても。
そうですね。はい。
だから少数精鋭とは言っても、やっぱ複数人でね、チームでやっていくっていう中で、うん、しかも一個の案件が長くてサイクルはそこまで早くないってなると、普通にこう社長目線だと、経営的に大丈夫なのかなって心配になっちゃうから。
そうっすよね。うん。なので、なんかキャッシュフロー的にはその、スポットのお仕事と、その月額契約みたいなお仕事は結構バランス取っ ってやってて、
うんうん、
その毎月一緒にこうサービスをその改善するみたいな契約とかもあるんで、やっぱりそういうのでちょっとうまくバランス取ってますね。
なるほどな、大変そうですね。なんかその辺は
大変ですよね。
大変そうだな。一人でやってても自分のリソース管理だって大変なのに。
ですよね。
ね、会社のみんなのリソース管理しなきゃいけないわけですもんね。
うん、パニックです、パニック。
パニック。
基本は。
いや、わかります。まあ、結構ドーモライズ FM 出てくれるゲストの方で、法人の代表の方って、まあ、これまでも何人もいらっしゃいましたけど、あんまりなんかこういう突っ込んだ話は、なんかいきなりこう、やっぱ聞けないんですけど、なんか安倍さんちょっと、トーンが似てるからついついちょっと、
全然
聞いてください。話してしまって
全然大丈夫です。
すいません。
いやいや、全然大丈夫です。
いやー、なんかなー。いや、本当に、ちょっとなんか、
はい、
あれですね。まあ、年も近いし、こうなんか、話しやすい感じがして、ついついズケズケ聞いてしまってすいませんでした。いや、
全然大丈夫ですよ。はい。
はい、そうですね。で、結構ちょっと気になってたのが、その、はい、ねっこさんって、創業が秋田で創業されてるっていうところがあったと思うんで、その地方で創業されて、現在までっていうところで、なんかその、ずっと東京じゃなくて、
うん、
むしろ地方から始まってっていうところは、なんか、そこは個別になんか狙いがあってのことだったんですか？
いや、これは、ま、全然言える話なんでもういいですけど、もともと僕、結婚していて、元奥さんが秋田の方だったんですよね。
はいはいはい。
はいはい。で、ま、ちょっと無駄に話長いんですけど、僕結婚してたんですけど、なんかどうしてもこう、全然職の影響で、こう、海外に行ってみたいなっていう、海外でちょっと過ごしたいなっていうのがあって、まあ一人でこうサンフランシスコに行ったんですよ。10年も前なんですけど。で、まあ本当はこう語学留学の体で3ヶ月で帰りますみたいな感じで行ったんですけど、なんか結構こう向こうでデザインしてくれとか、なんかこうワードプレス実装してくれとかっていうのがあって、結構お仕事できちゃって、気づいたら1年になってたんですよね、向こうで。で、そしたら結婚していた元奥さんが、もう私秋田に帰りたいですと。東京で待ってても帰ってこないのであなたはっていう。
ひどい。
それでこれはまずいってなって、あ、ちょっと帰ろうみたいな感じで、帰ったんですよ、日本に。で、まあ秋田に行こうかなと思って僕も秋田に行って、で、そこでこう秋田で、まあ、暮らしてたんですけど、まあやっぱりそんなことしてたんで、半年ぐらいでもう離婚したいって言われて、
うん
離婚して、でまあ制作会社に、秋田のデザイン会社だったんですけど、僕勤めてたので秋田に行ってすぐ。で、そこで、まあもうちょっとやっぱり離婚してもやろうかなと思ったので面白くて。なんでそこで3年過ごして、で、そこで出会ったメンバーと創業したっていう感じなんですけど、なんで、それで地方から始まったっていうのもあって、うん、ですね。まあ、戻ってこなかった理由も、なんかこう、ちっちゃい会社だったので、がもうちょっとこう、なんて言うんでしょう、強みじゃないですけど、面白さ欲しいなと思って、やっぱりこう、秋田でやって、で、まあ、地方の、まあ、そういう会社が頑張ってるみたいなところをもうちょっと、うまくこう、アピールじゃないですけど、できたらいいなっていうのがあったので、創業して3年ぐらいは向こうでずっと活動してました。
今は、
はい、はい。
どういう感じなんですか？その、私の知ってる範囲だと、メンバーが分かれてるというか離れてる状態でみんなそれぞれの拠点にいるっていうイメージなんですけど。
あ、そうですね。今は秋田にもオフィスがもともと創業地だったのであって、で、そこから私とデザイナーのメンバーが東京にも出てきて、オフィスが今2拠点で中目黒と秋田にあって、あとはリモートワークで働いてるメンバーもいて、札幌とか青森とか、東京でもリモートしてるメンバーもいるんですけど、そんな感じで結構拠点がバラバラでリモートしてるメンバーもいるみたいな感じの構成になってます。
はい、なるほど、
はい。
じゃあまあなんか地元だったからとかっていうことがなんかこう生まれた土地だからみたいな強いあれがあるわけじゃなくて、
そうですね、
単純にたまたまそこがその時の生活の拠点だったっていうところから始まってる感じですね。
創業しようかなっていうやっぱり地方で、はい。
なるほどな。なんかその当時はわかんないですけど、まあ、今だと結構無理に東京じゃなくてもっていう見方も一部にあったりはするじゃないですか。
はい、うんうん、
私なんかも結構本当に今って何でもリモートなんで、いっそ地方でもよかったんじゃねえかなって、まあ、今になると思っちゃうというか。
はいはいはいはい、
私ももともと千葉の生まれで、まあ、千葉とか茨城とかあの辺をうろうろしてて、 で、結局そのプログラマーに、後年プログラマーになってから、まあ東京に出てきたっていう形なんですけど。
ああ、そうなんですね。はい。
まあ今は完全に東京に住んでるんですけど、うんうんうん、やっぱりなんていうか地価も高いし、生活コストがでかいじゃないですか、東京だと。
いや、そうですね。はい。
だからなんか結構、こうなる展開分かってたらなっていうのを今になると、もうちょっと地方拠点でもよかったんじゃねえかなみたいに思っちゃう時もあるんですけどね。
そう考えると僕ら全部逆流してる感じ。
そうですね。そうですね。でも結局やっぱりなんでしょう、その御社の場合だとやっぱお客さんとしっかりお話ししてとかっていうことを考えると、どうしてもベースが東京の方がやりやすいっていうのはあったりするんじゃないですか、そこは。
そうですね。まあ会う方は確かにいらっしゃるので、あの東京いいなとは思うんですけど、あの基本でもミーティングやっぱりもともと秋田で創業したんでオンラインベースだったんですよね、実は。なんでコロナになったからオンラインになったとか実は全然なくて、もともとオンラインで全国の方の仕事してたので、その辺は変化なかったですし、そうですね、東京に来ていいところは、まあでも同僚の方と会えるみたいなのは一番面白かったかもしれないですね。
なるほどなるほど。
会いやすいというか、はい、そうっすね、話しやすいというか、うん、はい。
いや、なんか私も結構スクール当時まだリモートじゃない感じで開催してたんで、やっぱ東京に、東京でやらないとみんな不便じゃないですか、そういう勉強会とかってなっちゃうと。だからやむを得なかったんですけどね、当時はもうそれで東京行くしかねえと思って出てきちゃったんですけど、
はい、
まあ、何かと便利なんだけど何かと高いとか不便なとこもあるみたいな感じですよね。
確かに。そうっすね。でもオフラインに戻そうみたいなのはやっぱりないんですか、もう今は。スクールは、
いや、なんかもう今やってて思うのはやっぱり後から見返せるっていうのがでかいなと思って。あ、
それはそうですね。
やっぱ当時現地開催してた時は基本的に録画とかもしてなかったんで、その場に来れなかったらもうお互い何もどうしようもないっていう感じだったんですよね。
はい。
今多分現地開催でやるで戻すとしても、まあ、録画は絶対しないとなとかって考えると。
ああ、確かに。
そう考えるとね、大変なんですよね。
大変ですよね。全部の、は
い、全部の機材担いでどっかに出て行って、教室みたいなところに出て行って、全部録画して配信もしてっていうのを多分一人じゃできないんですよね。
そうですね。
だからできないですね。そうなるともう少しいろいろ考えなきゃいけなくって。まあ今のやり方、のまんまそのままオフラインに戻すのはちょっと難しいかなって思ってるんですけど。
あ、確かに。
まあ地方からでも場所関係なく受けられて何回でもアーカイブ見直せてっていうのの方がやっぱりいいのかなって今は思ってますけどね。
いや、メリットはすごい大きいですよね。やっぱそれで増えてるのもありますか、すごく。
いや、どうなんですかね。なんか、まあ私の話しちゃうんですけど、その、WebGL スクール、本当最初に始めた時は、2、3年ぐらいでできなくなるかなって思ってたんですよ、最初は。
へー、はい。
っていうのは、まあ、安倍さんはわかると思うんですけど、WebGL って実際やってみたら目ん玉飛び出すぐらい難しいじゃないですか。
めちゃくちゃ難しいです、ね。
想像よりは。
はい、はい。想像より難しい。すごく。
実際、例えば CG を、
うん、
割とその原初の古典的な CG を C 言語とかでやってた人たちから見たら、全然 WebGL なんて大したことないっていうか、うん、はい、簡単な方だとは思うんですけど、でも Web の一般的なプログラミングの概念とあまりにも違いすぎて、
そうですね、
はい、その最初は何が何だか本当にわかんないじゃないですか。
はい、はい。
だから、なんか、ここまで WebGL がちゃんと普及するとも思ってなかったし、当時は。
へぇ、あ、そうなんですね。
その一部の人しか使えないかなって思ってたっていうのもあったし、
はい。
要は一過性の興味で今は人が集まってるけど、まあ、どんどんみんな飽きていくというか、その触ってみて、あ、これ自分には無理だな、だったり、いや、やっぱ仕事では使えねえな、とかって、まあ、いろんな理由で、すぐ見向きもされなくなっちゃうかなって思ってたんですよね。うん、
はいはい、
だからなんかこんな長い、まあ、事業になるとは思ってなかったし、だなんか多分今になってやっぱりその、ライブラリとかも充実してきて、 で、あとはやっぱハードがどんどん進化したことによって使いやすくなってるっていう、なんかいろんな条件が揃ってきてて、
うん、そうですね。
それで今になってスクールがなんか繁盛してるというか、まあこんな言い方すると、なんか、先ほどみたいなんですけど。
いやいやいや、すごいなと思って。
なんかね、なんかおかしいなって、だから、本当変だなって思ってますね、結構。
やっぱりそういう、やっぱりタイミングもそうですけど、こう、なんか二極化してる感というか、ものすごい表現が必要なウェブサイトとノーコードでいいよね、みたいなところとっていうのも結構強い感じはしますよね。
そうですね。まあだからちゃんとなんか、住み分けがされる土壌ができてるというか。
はい。うん。
なんかとりあえず使って、新しいもの使って楽しくやっちゃったぜ、みたいな感じではもうないというか。まあ、WebGL を使うなら使うなりの理由が必要だなっていうステージに多分入っていて。
うんうん。
まあ、結局でも使いたいなっていう場面があるんでしょうね、実際。
うん、うんうん。
だから多分みんな、スクール来るんだと思うんですけど。いや、なんかね、本当に想像してなかったです、こんな風になるっていうのは。
すごい。はい。うん、
多分、安倍さんもかなり、その、世代で言ったら後の世代というか、その、WebGL スクールで言ったら8くらいでしたっけ、はい、
うん、8期目ぐらいですかね。昨年ですね、はい。はい。
去年ってことは9期目か。9期目になるのかな。
はい、9かな、はい。
だから、かなり最近だと思うんですけど、やっぱなんかこうみんな、ちょっとそろそろやってみようかなっていう感じなのかもしれないですけどね。
確かに。ウェブサイトの表現が、なんかもう、最高到達点まで来たような感じがしますけども
。そうですね。まあでも、実際どうですか？なんかちょっとその、勉強された上で、じゃあ実践投入するってなったとしても、
はい。
やっぱなんて言うんかな、その、どう使うっていうと結構、難しいですよね。
難しいですね。実践投入したいと思っても、そういうプロジェクトに恵まれるかっていう、その必要なプロジェクトに恵まれるかっていうのと、やっぱりタイミングとか、あとどうしても時間がかかってしまうので、その分表現の。なんでそこを確保できるかとかっていう、やっぱいろんな制約がどうしても発生するので。
そうですよね。いや、御社の場合って、まあ皆さん一応その最初、一番最初安倍さんがその分業化がされてるのが実際にはなんかそこに課題意識があるというか、もっと変えていけたらいいなっていう気持ちはあるというのは一旦置いといて、御社の体制としては皆さんそれぞれ得意な部分があって、みんなでチームで制作されてると思うんですけど、
そうですね。
なんかそのどうなんですか、 WebGL 的な表現したくなってなる時ってあるんですか？その、要はデザイナーさんの中で最初から 3D にしようっていう頭がないとそういう案ってなかなか出てこないと思うんですけど、
うんうんうんうん、
一般的にはその、
はい
はい、エンジニアがこういうこともできますよって示してあげないといけなかったりとか、まあ組織によっていろんなケースがあると思うんですけど、御社の場合はどうなんですか？その安倍さんの方からこういう表現とかできるよみたいなことを提案したりすることもあるんですか？
あ、そうですね。こういう動きとかはできると思うっていうのはお話ししたりとか、あとデザイナーからも上がってきますね。こういうのをしたいとか、こういうふうにしてみたいとかっていうのはやっぱり上がってくる感じですかね。
はい、ああ、なるほど。それ、はい、なんか多分できると思うけど、今の俺じゃ無理みたいなことはないですか？
あります、あります。はい、これはどうしようみたいな。やれるかみたいな。やれるかみたいな。はい、
あ、そうですよね。
はい。
いや、多分そういう人いっぱいいるんだと思うんですよ。なんか俺の感覚ですけど。あくまでも私個人の感覚ですけど、多分そういう人たちがいっぱいいて、そういう経験が積み重なった結果、WebGL スクールにやってくるんじゃないかなって思ってるんですけど。
はい、はい。そうですね。
うん。だからなんかやっぱ事例がどんどん増えていくじゃないですか。一般の社会の中に事例が増えていって、まあお客さんもそれを目にする機会が、割合的にどんどん増えていくわけだし、うん、
はい、
そうするとこういうのできないのっていう話がみんなの手元に降りてくる可能性がどんどん高くなっていくわけじゃないですか。いや、まあ、できるかちょっとわかんないっすみたいな感じの返事をしなきゃいけない時が、やっぱみんな経験としてあんのかなって思ってて、はい、 それでなんか WebGL スクール人来るのかななんて思ってたりもするんですけど。
うん。いや、でもそうだと思いますね。特に、まあ実務でやってる人は、多分表現の幅広げたいとか、ちょっとこれは今の自分には無理そうって思ってる人がかなりいると思うんですよね。
まあそうっすよね。なんか俺の知識でよかったら本当に分けてあげたいんですけど、なんか
助けてあげたい。
なんかもう助けてあげたい。もうみんなに本当にこうなんかプラグで頭と頭をこう繋いでインストールしてあげたいんですけど、ね、なんかまあそういうわけにもいかないじゃないですか。だから今は一応そのスクールっていう体裁になってるんですけど、
はい。
なるほど。まあじゃあ結構そうですね。御社の場合だと、まあ自分安倍さんご自身もそうだし、まあ、デザイナーさんの方でも結構 WebGL も場合によっては取り入れることを視野に入れつつ、はい、結構デザインされたりしてるって感じですね。
そう
ですね。
はい。そうしたいっていうのはすごく、やっぱりデザイナー結構そういうかっこいいのは作りたいみたいな思いがみんな持ってるんで、やっぱり。
まあそうですよね。
はい。
なるほど。結構社内で勉強会的なこととかそういうなんか知識の共有みたいなところってやったりされるんですか？
そうですね。まあスラックにその勉強チャンネルがそのいろんなジャンルに分かれてあって、そこでみんな情報シェアし合ってるっていう感じですかね、常に。3D とか、ほんとグラフィックとかブランドデザインとかっていうのを全部、マーケティングとかビジネスとか全部チャンネル分けて、そこに情報シェアしてみんなでこう発言したりとかっていうのを日々やってる感じですかね、メインでは。
なるほど。
はい。
まあ、その、なんか、社外との勉強会とかもその延長線上にあるイメージなんですか？
そうですね。社外ともそうですね。やっぱり、まあ、今回、まあ、先月やった Figma の勉強会とかは、勉強会してほしいっていう、まあ、依頼があってやったんですけど、はい。まあ、そこでやっぱりいろんな方と話せるのは、すごく勉強にはなってますね、今。いろんな出会いやっぱりあるので、同じ会社さんでも。
はいはいはい。なんかその、フィグマの勉強会っていうのはまさに、書籍つながりってことなんですか、そこは。
あ、そうですね。書籍を見て、で、それでたまたまツイッターで、お話ししたいですっていう方がいて、で、それで仲良くなって、で、その会社の、取締役の方だったので、その会社さんから、ぜひフィグマ、XD から乗り換えるんで、ちょっと勉強会してくれませんかみたいな形で。
なるほど。
お寄せいただいた感じですね。はい。
それはなかなか面白いですね。そうですね。そういう広がり方するって結構、
はい。
面白いです ね。なんかその、ちょっと、いきなりその Figma の話をしちゃったんですけど、一応簡単にその書籍周りのお話をご紹介をいただいた方がいいかなと思うんですけど。
あ、すいません。
はい。はい、どんな書籍で、はい。いつ頃にどんな感じで出たのかとか、ちょっと簡単にでいいんで教えてもらっていいですか？はい。
Figma というコラボレーションデザインツールの書籍を根っこのデザイナーメンバーと4人で、去年の9月に出版しました。で、まあ、Figma 皆さん使っている方多いかと思うんですけど、そのツールの入門書籍というか、使い方から、あとは、ウェブデザインの作り方みたいなところを Figma を使って、まあ、解説する書籍になっていて、で、昨年の、年初ぐらいから書き始めて、9月になんとか出せたっていう書籍なんですけど、はい。ちょうど日本語化 Figma がなったタイミングで出せたので、今、おかげさまで、5回目。
5回やば、はい、すごい。とんでもねえな、はい、それはすごいですね、
はい。ありがたいことになかなか皆さんに買っていただいて、
あれですね、はい、タイミングがバッチリだったんですね、はい、なんか。
そうなんですよね。ちょうど日本語化とあとアドビの買収をするみたいなニュースが出た時ぐらいでして、
そうですよね。
それでフィグマってなんだみたいなところからやっぱり乗り換えなきゃっていう会社が結構増えて、多分買っていただいたのかなっていう。
それ多分 Amazon で検索したら一番最初に出てくるんでしょうね。
はい、そうそう。はい、出てくる。ありがたいことに出てくるんですよ、今。
すげえな、はい。
まだ4冊、当初僕ら出した時2冊目だったんですよ、Figma の本が。で、今年の初めぐらいに3冊目出て、先月か今月の後は4冊目が多分出てるぐらいなので、まだ4冊ぐらいしかないですよね。 Figma の本自体が。
はい、そうっすよね。いや、なんかそれは、漁夫の利というとあれなんですけど、なんか本当タイミングがめちゃくちゃ、
いや、そうです
ね。決まった感じですね。
はい。よかったです、本当。でも Figma、出始めた当初から結構僕ら使ってて、それが良かったのかなと思うんですけど、もう4年か5年ぐらい経ってて、Figma 使い始めて。
それはなんかたまたまなんですか？その Figma を選択してたっていうのは。
あ、そうですね。なんか仕事で、その、UI 系の仕事がちょうど増えたタイミングで、僕らスケッチっていうツールも使ってたんですけど、UI 作るのに。
はい。
で、そこからなんかこう、そのお客さん側のデザインチーム、PDM のチームとかとやり取りするのに、こう、どうしてもこう、スケッチだとデータのやり取りがすごい大変で。
なるほど。
はい。で、ちょっとこれなんとかなんないのかなっていうところで Figma っていうツールあるっぽいっていうのを見つけて、触ってみようかってなったのが本当4年前、5年前で。はい。
じゃあまさにそのコラボレーションツールのコラボレーションの部分が。
そうなんですよ。
ポイントだったんですね。
はい。で、先方と同じファイルを共有して、もう一緒にデザインする。リアルタイムでデザインするとかっていうのをやっていて、そこから使うようになって、で、たまたま、そうですね、本出すまで至るっていう、
いやー、
感じですね。
はい、すごいな。なんか一応私は事前にご用意いただいた資料を読んでるんで、経緯は知ってるんですけど、そもそもなぜ書籍を出すことになったのかっていうところをちょっと教えてもらっていいですか？
はい、ありがとうございます。はい。そうですね、Figma たまたま使っていたので、なんか、それをこう、まあ、聞きつけた、僕がこう、セミナーイベントやってる、CSS ナイトっていうのをやってる、高野さんっていう方に、お声掛けいただいて、まあ、Figma のイベントやらないですかみたいな形で言っていただいて、Figma のペアデザインをちょっとメインにしたセミナーを一回やったんですけど、根っこのメンバーで。で、それをたまたまマイナビの編集者さんが見ててくれて、で、そこから半年ぐらい経って、お声掛けいただいて、本、Figma のあの、セミナー見てたんで、よかったら出しませんかみたいな形で声掛けいただいて書き始めるっていう。
なんかすごいな。なんかすごいですね。本当何が何につながるか分かんねえな、お字で言って
っていう感
じですよね。
そうそう。はい、本当分かんないですよね。はい。Figma 始めた時って、なんか、なんでそんなものを使ってデザインしてるのって結構思われてて、実は。はい。なんか、ありえないぐらいに言われたこともあって、フォトショップでしょみたいな。ウェブデザイン、
はい、
フォトショップでやらないんですかみたいなぐらいに言われてた時もあったんで、ちょっとまさかこんな風に僕もなると思ってなかったです。
なるほど。まあ、じゃあ、勉強会の、
はい。
その、きっかけで、たまたま編集者の方がそれを見ていて。
そうなんですよ。はい。
で出版がこのタイミングでガッチリハマってみたいな感じで、本当になんかいろんなミラクルが積み重なって、
そう
ここに至っている感じですね。
そう、買収するみたいなニュース
で。いやー、なるほど。いや、まあ、フィグマ、今でこそね、なんかみんな名前知ってますけど、
はい。
最初はそれ何なのっていうのは確かに言われてみると、
そうなんですよ。
あったかもしれないですね。
はい。はい、そうですね。なんか、本当にブラウザーでデザインなんかできるのって本当に言われてて、当時は。はい。そんなのもう不安でしかないでしょ、みたいな感じでしか言われてなかったんで。
うん、そうですね。はい、まあ今だったらね、むしろどんどん使ってこよっていう機運がね、高まってますけど。
はい。
いや、ほんと、なんか私ももし当時、例えば一緒にやることになった人が Figma 使ってたとして、いや、今は、こういうの使ってるんですよって見せられたら、なんかちょっと、おしゃれなやつ使っていい気になってんな、こいつって思うかもしれない。いや、今のはちょっと、
そうね、
はい、言い方があれでしたけど、でも多分そういう感覚だったってことですよね。その、フォトショップでしょって言ってる人たちっていうのは、いや、そんななんかおもちゃみたいなんでできるわけないでしょっていう、のがあったんでしょうね、多分ね。
うん、いや、本当そうですね。XD もその後結構出たので、しばらく、その Photoshop とか XD で Web デザインやるよね、みたいなのが結構主流だったと思います、多分。はい。本当ここ数年だと思いますね、Figma だよね、みたいなのは。はい。
私は、関わってきた案件では、意外と Figma まだ一回もがっつりはなくて、
あ、そうなんすね。
XD はあるんですけど、はい、まあ、Figma がっつりの案件には、まあ、出会ったこと今んところないんですけど。
あ、そうなんすね。はい。
でもそれは多分私があんまりウェブ制作の現場にそこまでいないからだと思っていて。
あ、はい。
やっぱ今は、 どんどんフィグマの使ってる人たちがね、増えてってるのかなと思うんで、なんかその、今御社で出されてることにすごく意味があると思うし、なんかその書くときも、さっきの話だと9ヶ月からぐらいで、
あ、そうですね、はい。
出されたってことですけど、なんか私も書籍出版した経験があるんでわかるんですけど、9ヶ月ってめちゃくちゃ早いっていう体感があって、
はい。
そんな早くできるっていうのがちょっと思っちゃうんですけど、なんかその書いてるときはどうだったんですか？みんなで分担してみたいな感じですか？
あ、そうですね。章ごとに一応分担してはいました。最後書き上げるときは。ただ、実際はもっと短くて、本当に執筆をちゃんと始めたのって5月ぐらいで、実際4ヶ月ぐらいで書き上げてて、で、まあ、構成をずっと練っていて、自分たちで構成とか、その中身を全部決めたんですよ、企画とかも。で、それで5月ぐらいから書いて、本当に、全然嘘なく、ほぼ毎日朝、ちょっと早く来てみんなで書いて、仕事終わったらちょっと書いて、で、土日はずっと、オフィスにみんなで行くっていうのをやってました。
いや、ほんとそうなっちゃいますよね。多分本業に影響を出さないようにしようと思ったら、そういうふうなやり方するしかないですよね。
そうなんですよね。はい。なんで、本当に半年近くは多分書いてたメンバーほぼ休んでないと思います。
ちょっとコンプライアンス的に、ちょっとコンプライアンス的に問題があったかもしれませんけど。
一応副業なので、会社の仕事ではないっていう体で作ったんで、みんなにお金はちょっと入ってるんですけど。
いや、でもそれにしてもすごいですよね。だって、だいたい1年で相当早いですからね。なんか、ああいう技術書とか、ああいうものの執筆って1年でできたら相当早いっていうか、まあ、それはもちろん人によってね、差はあるとは思うんですけど、私の感覚だとやっぱり書籍書くのってとんでもないコストがかかるっていうイメージがあるし、はい、ね、フィグマなんて日々日々インターフェースとか変わっちゃったりとかするんじゃないですか、書いてる途中で。
あ、そうです、そうです、はい、すごい変わってくってったので、なんでしょう、スクリーンショットを撮るとすぐ変わっちゃうんですよ、なんかツールの。なので本当になんかフィグマでフィグマのインターフェースを全部作ったんですよ。
なるほど。
すぐ、文字打ち替えられるように。
すげえな。
そう。そうすると、いつでもキャプチャー取れるじゃないですか。
はいはいはい。はい、なるほど。
文字ちょっと変えたり、UI 変わったら、作ったりすれば。なので、スクリーンショットをやめるっていう判断を結構早々にして、それが本当に良かったですね、逆に。日本語化した時もすぐ対応できたりとか。
ああ、そうっすよね。
したので、はい。
なるほど。
謎なことをやって、
その辺はなんか、そんなことは1ミリも触れずに書籍になってるんですよね。
あ、そうです、もちろん。
そんな苦労があったっていう。
そうそうそう。
この場所だから言えるけどみたいな感じなんですね。
はい、そうなんですよ。
あ、なるほど。いや、すごいですね。じゃあ結構、あれですか、その今だと、まあ勉強会とかやってくださいみたいな話が社外から来たりみたいな話がさっきありましたけど、割とその書籍の影響も会社全体としてはプラスに捉えられるような感じなんですかね。
やっぱそうですね。根っこさんが書いたフィグマ本って言ってくれる人もすごく多いので、すごい影響は大きいかなと思います、やっぱり。はい、
まあそうっすよね。なんか本当に直近でまさに昨日ぐらいに安倍さんがツイートして、
はい。
だそのまあ、ざっくり言っちゃえば人材募集的なツイートされてたじゃないですか。
そうですね。話しました。
で、それに対するレスポンス見てても、はいはい、なんかもう、みんな当たり前のようになんか名前知ってんだなと思って。
いや、みんな優しくて、すごい。めちゃくちゃ優しい。
こんなになんか、いや、みんな根っこのファンなんじゃないのみたいな感じの。
いや、本当ありがたいですね。すごく嬉しかったです。
そういうのもなんか、ね、はい、そのもちろん、お仕事の中で、その、培われてきたものなのかもしれないし、書籍の影響も結構あるのかもしれないですね。
やっぱそうですね。やっぱり一番初めにこう、名前を覚えてもらいやすいっていうのはすごくありますね。アフィグマ本書いた猫さんですね、うん、みたいなとか。
となんかいろんな意味で、はい、本当ミラクルが重なってる
から。そう、ミラクルなんですよね、本当に。たまたまなんで本も。
すごいな
、はい、
なるほど。まあ、じゃあ、どうなんですか？その、社内的には結構、やっぱデザインに軸足を置いてるところもあるんですか？
そうですね。基本的にはやっぱデザインですかね。デザイナーの方がすごく今多いので、メンバー的にも。
うんうんうん、
はい。
で、多分今、まさに募集されているのが、例えばフロントのエンジニアのアシスタントだったりとかっていうところですもんね。
はい、そうですね。エンジニアのメンバー、ちょっともうちょっと強化していきたいなと思って。やっぱり、できれば僕より全然できる人が欲しい。
まあ、そうですね。
WebGL 大好きみたいな。
WebGL 使い一人。
若者いないかなと思って。はい。
一人スーパー WebGL 使いいたらだいぶできること増えますもんね。
そうなんですよね。やっぱ表現とか提案の幅とかも増えるし、3DCG っていうかそのブレンダー使えるメンバー、去年から入ったので、そういうモデリングとかもすごいできるようになってて、なので結構面白いことできるなと思ってるんですけど、どうしても。
そうっすね。いや、モデリングも相当なんかレアなキャラというか、そうそう簡単に見つからない職業の人たちだと思うんで、それがすでに社内にいてってなるともう、あとはじゃあ実装する人がいれば、
そうなんですよ。
いう感じですよね。はい。まあ、なんかちょっと急に他社の名前出しちゃってあれですけど、マウントさんとかだと、やっぱりそのブレンダーでカメラワークをコンポジットしてみたりとか、
はい。
自作のブレンダーのモーションを読み込んでやってみたりとかって結構されてるし、まああとジュニーさんとかも、
いやめちゃめちゃいいですよね、あのサイト。大好き、ジュニーさん。
やっぱりなんかこう自前でモデリングからできる人がいて、
うんうん、
で、ちゃんとああいうブレンダーみたいなツール使いこなせてカメラワークが何から全部きっちり作り込める。で、それをさらにパフォーマンスを落とさずにウェブに持ってこれるってなると、
はい、すごい。
やっぱちょっと一つ壁がね、やっぱ超えてるというか、
かなり超えてます。
レベル違う感がありますよね。
そうですね。ちょっとマウントさんとジュニーさん、ちょっとぶっちぎりすごいかなと思ってます。ちょっと。いや、
だから多分なんか WebGL 使える人とか、はい、WebGL ありきのデザインを起こせる人とかは、うん、まあ、こういう言い方するとあれですけど、結構まあ、何人か思い浮かぶし、何社か思い浮かぶんですけど、やっぱモデリング付きでできるっていう風になると、はい、かなり特化してるっていう感じがするんで。
そうですね。はい。
確かにな。いや、社内にブレンダー使いいるんだったら本当そうですね。
そうなんですよ。すごい、そこが多分、足りないピースかなっていう、ちょっと、僕だと追いつかないんで、やっぱ。
まあ、そうですね、はい。いや、なんか本当こういう言い方するとあれだけど、はい、WebGL って本当に向き不向きがあるというか、
うんうんうんうん、
その、ね、例えば数学が好きか嫌いかみたいなもんで、やっぱ CG って向いてるか向いてないかがどうしてもあるんですよね。その、はい、まあ見るのが好きだとしても作るのはまた別の話になってくるし。
うん、そうですよね。はい。
やっぱ好きじゃないと続けられないというか、うん、なんか、まあデザインも何でもそうだと思うんですけど、やっぱ CG の世界ってやっぱ奥が深いから好きじゃないとね、なかなかこうずっとそれに向けて勉強し続けていくっていう姿勢が維持するのもね大変になっちゃったりするんで。
ですよね。いや、生まれ変われるなら、WebGL 書くエンジニアとして生きていきたい。
いや、安倍さんは多分今のままでいいと思うんですけどね。
いいですか。
そのキャラでみんなを束ねていくっていう感じでいいと思うんですけど。まあでも憧れる気持ちはわかります。
そうですね。う
ん、いや、なんかこういうこと言うと、いや、あなたは先生なんだからって言われるかもしれないですけど、その私も作り手というかそのアーティストになりきれない自分に対するコンプレックスっていうのもあって。
へぇ、そうなんですか。
まあ知識とかはあるつもりなんですけど、
うん、
じゃあ一クリエイターとして自分で何かを作れるかって言われると、まあ、例えばなんか、アンシフトの長谷川くんみたいなものを作ったりとかは。
いや、うまいっすよね。かっこいい。
ああいうのはやっぱりなんかその、頭の良さとか技術とかそういう次元のことではなくって、なんかセンス的なもの、まあ、そのセンスをどうやって磨いてきたかとか、どういう努力をしてきたかとかっていうところだと思うんで、なんかああいうのはやっぱちょっと自分には難しいなって思っちゃうし、
ええー、そうなんですね、うん。あ、すごい。意外というか、すいません。なんか、全然、できそうな気も全然しちゃうんです
よ。いやー、結構やっぱり難しいですね。だから私は全部をデザインしてもらえば作れるっていう感じですね。
ああ、そうなんですね。
その腕は震えるから、はい、まず献立を作ってくれっていう感じなんですよね。で、自分で献立からコースメニューを全部作るみたいなことはやっぱできなくて、そこはやっぱりデザイナーさんとか、まあ、プランナーさんだったり、アートディレクサー、 ターさんとだったりが、やっぱ作ってほしいんですよね。まず、絵図を描いてほしくて、あとはその絵図に近づけていくためには、みたいなことはできるんですけど。
なるほど。はい。
やっぱね、なんかほんとそこはコンプレックスがあるし。
ああ、そうなんですね。うん、
まあ、やったらできる可能性は1ミリぐらいあるんですけど。はい、まあ、相当大変だと思います。
いや、大変っすよね。
相当大変だと思います。
はい。いや、わかります。そもそもなんでそのグラフィックなんだっけって、やっぱすごい難しいですよね、それはそれで。
そうなんですよ。だから、やっぱやってるうちに、チームの中で方向性いつの間にか変わっちゃったりすることとかやっぱあるんですよね、WebGL の場合は。
ああ、なるほど。
なんか本当にやりたかったらなんだっけって、途中で誰かが言わないと危ないケースとかって結構やっぱあるなと思ってて。
ああ、なるほど。ひたすら WebGL で掘ろうとしたというか。
そうです、そうです。だから、そこ別に SVG で良かったんじゃないのっていうこととか、まあ、FGL でやるんだったら、ここにやっぱりなんか価値を見出さないと意味なくないみたいな感じのことを、ね、どうしても途中で考えながらやるのって難しくって、キービジュアルなんとか実現させなきゃって一回そのベクトルに気持ちが向いちゃったらね、ずっとそっちの方に走ってっちゃうんで、ああ、だからやっぱ、なかなかね、難しいとこかなと思うんですけどね。
なるほど。いや、確かに難しいですよね。なんかその、WebGL までこう、一気通貫でやるのも難しいですし、本当にその意味があるのかみたいなのは、やっぱすごい考えちゃいますね、すごい。
と、そうですよね。だから極論、本当に過激派の人たちは、別に WebGL なんて、クライアント側のその、要は、スマートフォンだったり、パソコンだったり、一番最終的なフロントの描画をしてるやつが無駄にリソースを食わされるだけで何の意味もねえみたいな、そういう過激派の人も中にまあいるわけですよ。
いると思います。
で、その過激派の人たちの言い分も分かるっちゃ分かるんですよね。
そうですね。
ただ、
はい、
やっぱり、なんかそんなこと言い始めちゃったら、それこそ世の中に絵画とか音楽って必要なくなっちゃうし、
いや、本当そうですね。
そういうなんか余白というか無駄な部分を楽しめるのが人間だなって思うから、そういう意味では WebGL って価値は全然あるなと思うんですけど、まあ、ただその CPU とか GPU みたいなハードウェアリソースを食い潰して熱々になっちゃうとか、まあそれは本当なんで、
そうですね、
それは事実なんで、まあ過激派の人たちが言うこともわかるんですけどね。
はい。そうですね。でも、そんなこと言ったら、じゃあ、白い画面に黒いテキストでいいじゃんっていう話になるんで。
うん、いや、ほんとそうなんだよな。まあ、だから、いろんな正解があると思うんで、やっぱ使い分けだと思うんですけど。
そうですね。うん、
まあ、でも、いざ震いたいのに震えないっていうのはやっぱもったいないんで、そうですね。まあ、なんか、本当に、御社にその、スーパーWebGL使いが入ったら、何か革命が起きるかもしれないですね。
いやー、それかもう自分が、なんか、遠すぎる。
超進化するしかないじゃないですか。
そうそうそう、もうやり続けないといけない。
なるほどな。いやー、まあでも、はい、いいですね。なんかその、いろんな、まあ書籍のこともそうだし、まあ勉強会とかもそうだし、なんかこう、本当にオープンな感じがすごくいいですね。
うん、ありがとうございます。はい。やっぱりこう挑戦者というかこうやっぱりこうそういうマウントさんとかすごい会社いっぱいもちろん僕らも知ってるのでやっぱりこう追いつくにはどうしたらいいんだろうみたいなことは結構考えますねやっぱりはい、
そうですね、
うん、はい、
なんか難しいですよね。なんかやっぱ尖った方がいいのか何でもできた方がいいのか、まあでもやっぱ
そうです
ね、どっちかっていうとなんか尖んなきゃダメなんだろうなとは思いますけど、その尖り方のね問題がいろいろあると思ってて、一人よがりな尖り方じゃやっぱダメだし、そこら辺がやっぱ難しいですよね。
そうなんですね。山ほどやっぱり制作会社いるので、やっぱりその強みの見せ方というか、やっぱりちょっとそこは、まあ、日々悩んでるというか、考えてますね、すごく。
そうですね。なんか、これは本当、なんか悪い意味で受け取らないでほしいんですけど、御社の場合はまだ途中っていう感じがします。なんか俺から見てると。
はい。いや、ほ
んと
そうです、う
ん、なんかその、はい、例えばマウントさんとかも途中だとは思うんですけど、あの人たちはもうなんか一つ上のレベルに行っちゃってるというか、
そうですね。
もう、はい、もう彼らの、はい、彼らの存在がもう一つのブランドになってるし、
はい、
絶対の信頼があるっていうか、そういう次元まで行っちゃってると思うんですけど、まあ御社の場合はやっぱ多分今がまさにそれを形成している途中っていう感じがするし、
そうですね。
だからなんかこのタイミングでお話聞いときたいなっていうのもあったんですよね。
いや、ありがとうございます。嬉しいです。はい。
やっぱ中の人と外の人って見え方とか考えてることとか全然違くて、なんか私から見た根っこという組織と、安倍さんから見えてる根っこという組織はどんな感じなのかなみたいなのって今しか聞けないなと思ったから、まあ、そういう意味でもこのタイミングだったんですけども。
いや、ありがとうございます。はい。
まあでも試行錯誤ですね。
いや、本当です。まだまだで、本当に日々、がっかりもしますよ、自分にも。すごすぎて、周りの人が。
いや、本当それはわかる気がする。
本当すごく
て。特に WebGL 周りはちょっとなんか、次元の違いを見せつけられる感じありますよね。
すごすぎても、なんだこれみたいな。
いや、わかる気するな、
は
い、
うん。
本当にわかります。なんか、本当に、何回も言っちゃうけど、本当マウントさんの事例とかは、いや、これ他じゃ多分作れねえなって思っちゃうようなのやっぱありますからね。
それ杉本さんから見てもそう思いますか？
いや、思いますね。
無理だな、みたいな。
これ多分、その、なんかメンバーの構成とか、
はい。
スキルバランスみたいなのから見て、あ、これ多分マウントさんじゃないと作れなかったな、みたいに思うことはありますね。まあ、それは他の、例えば、ガーデンエイトさんとか、まあ、あと化け物さんとか、まあ、他にもいっぱいあると思うんですけどね。
うんうんうん、はい。
この人たちじゃなきゃ作れなかったなっていうのを、やっぱ感じますよね。化け物とか、あとホムンクルスとか。
いやー、うまいですね。
なんて言うんだろう、その技術だけじゃなくって、
はい。
あ、この人たちだなっていうものをなんか持ってるというか、やっぱそういうのありますよね。まあ、それだけが正解じゃないと思うんですけど、うん。まあ、この間出てくれたシフトブレインの、安友さんとかは逆に自分たちの、あんま色がなくって、その時その時に柔軟に対応していけるのがすごいですね、みたいな話を、安友さんと話してた時は言ってたんですけど。まあだからなんか、多分本当、今はその根っこという組織が、今まさに成長の過程というか。
いや、本当そうです
ね、
う
ん。形がこれから色々見えてくるんだろうなっていう感じがします。
そうですね。やっぱりまあ年数的にもやっぱり多分そういうトップクラスの会社さんの多分半分ぐらいだと思うので、まだまだ全然経験値が足りないなっていうのは結構思ってますね。
どうなんですか、その自分たちでビジョンをみんなで語ったりとかはあるんですか？
まあこういう組織になろうみたいなのはやっぱり話には出たりはしますね。確かにその表現としてはマウントさんとかガーデンエイトさんとか本当にいつか追いつけたらなと思いますけど、でも多分僕らはそこじゃないみたいなところも確かに持ってるので、もうちょっとこうブランドやっぱりデザイン全体やろうとか、あとは言葉に気をつけようとかっていうのはすごい、まあ、考えてたりしますね。お客さんの言葉を一緒に作るとかは、コンテンツを一緒に作るとかっていうところなのかなとは思ってますね、すごく。
なるほどな。
はい。
いや、結構やっぱりトップダウンでやった方がいい場合と、みんなでやった方がいい場合ってあると思うんですけど。
はい。
結構御社の、私のイメージ的にはみんなでやってる感じなのかなと思ったんですけど、そこはなんかこの安倍さん個人のビジョンとみんなのビジョンは結構同じイメージを今してるような感じですか？うん、
あ、そうですね。そこは、そうですね。なんかこう、クラフトを突き詰めるのももちろんやるんですけど、やっぱりこう、企業のブランドデザイン全体作れるようになっていこうっていうのは結構方針としては話してたり、みんなで言ってるので、はい。
なんかその、安倍さん個人の野望というか、究極の目的みたいなものはなんかあったりするんですか？その。
あ、そうですね。やっぱりこう、自社のブランドちゃんと作るっていう意味で、こう、自分たちで販売物を作って売るとか、あと、その先にちょっとホテル作りたいなと思って。
面白い。いや、面白いですね。いや、その話相当面白いな。なんかその、やっぱ自分が関わってきた業界の経験も活かせるからっていうところなんですか？
そうですね。不動産もともと好きなのもありますし、その自社事業でやってたところもホテルとかゲストハウス運営してる会社だったんですけど、やっぱりこうホテルやるの、こうデザインも活かせるし、ブランドも活かせるし、そのエンジニアリングの技術も多分かなり必要だったりするので、なんでそういう意味では、自社事業としてはホテルをいつかやりたいなっていうのが思ってますね。
いや、なんかその話めっちゃ面白いな。はい、なんか、 すいません、なんかすごい急にテンション上がっちゃって、
はい、
すいません、なんか
いえいえ、はいはい、
最近やっぱり、どんどんバーチャルが押し寄せてきて、それによって逆にリアルが見直されているタイミングだと思うんですよね、今って。
そうですよね。
で、コロナ禍でみんな家に引きこもらなきゃいけなくなって、はい、余計にこうリアルな人とのやりとりだったり、実際にそこに行って体験するみたいなことの価値が相対的にすごく上がった数年間だったと思うんですよ。
はい。
で、多分今ってその、まあ旅行とか、あるいはこう、アウトドア的なものだったり、キャンプ的なものだったりとか、なんかいろんな形でやっぱ人間が外に出ていくことに対して、いろんな要求、まあ需要っていうんですかね。なんかそういうのがあるなと思ってて。で、これからさらに、どんどんバーチャルが押し寄せてきたら、まあそれこそなんか Google Earth みたいなもので、世界旅行の疑似的なやつとか、うん、まあできるはできるようになっていくんだけど。
そうですね。はい。
でもやっぱリアルな場所行くのって全然違うよねっていうのが、もう一回ぐらいこう、揺り戻しというか、なんか来るんじゃないかなっていう予感があって、
うんうんうんうん、
で、なんか、そこにマッチするのって、やっぱりそういう、まあ、なんていうんですか。まあ、旅行産業というと、ちょっと、主語が大きすぎると思うんですけど、ね、なんか、ホテル事業とかすげえいいなって、その、やっぱ独自の色、なんていうんですか、空間全体をデザインできるじゃないですか、体験全体を。
はい、そうですね。はい、はい。
だから、なんか自分たちの、思い描いているものがより具体的に形になるっていうか、うん。で、こう、実際にね、行って食べたり、見たり、お土産買ったりして持って帰ってきて、全部が思い出になるわけじゃないですか。なんかそういう事業ってめっちゃ夢あるなって、
いや、そう思うんですよ。夢あるなと思った。本当そうなんですよね。うん。なんで、やっぱりデザインの力も活かせるなと思いますし、やっぱりこう、そういう物理的なプロダクトを作りたいっていうのは結構社内でも出てるので、やっぱりそういうウェブの、まあ、作るの中心に始まった会社だとしても、なんかこう、物理作るものをやっぱりやりたいなっていうのもありますし、まあ、あと、時流の逆を行くみたいなのはこう、結構常に意識してて、なんか、コロナになったからリモートにしないで、逆にめっちゃオフィスで仕事したりとかしてる。
うんうんうん、
なんかこう、逆を行くっていうのは常に、地方からじゃなくて、都心部に戻ってくるとか、なんかそういう、
はいはい、
なんか、みんなが言ってるのの完全に反対のことをしたいんですよね。うん、なんか、うんう
ん、
はい。
それはなんかその、仕事に限らずってことですよね、多分。
あ、仕事に限らず。
安倍さんのそのマインドとして、はい、結構何事に対しても。
マインドとして。
そういう風にしちゃうってことですよね。
そうそう。みんなが言ってるんだったら逆のことやろうみたいな。
あ、いや、わかる気
がする。なんかそういうのはちょっと強いですね。
わかる気がします。なんか流行ってるものとかつい見る気をなくしてしまうというか、なんかこう、めっちゃ、まあ、学生時代から本当そうなんですけど、みんなが見てる映画とか本当になんか見る気なくなるっていうか、もういいよ、もうタイタニック分かったよ、みたいな。もうタイタニックの話しかしてねえじゃん、みたいな時があって。多分同じ世代だから分かると思うんですけど、
そう、
高校生の時に、もうクラス全員タイタニックの話してるわ、みたいな時期があって。
そうそうそう。
もう俺は、もう俺はいいわ、見ないわっていう逆張りをやってたんだよ、俺も。なんとなく分かる気がしますけど。
そうなんですよね。なんでなんですかね。
いやー、分かる気がします。なんか、人気のあるものから遠ざかっちゃうというか、もっとマニアックなものがあるんじゃねえかなとか、ついやってしまう気持ちはなんとなくわかる気がしますね。
一応、取り入れるとか、まあ、ちょっと見たりはしますけど、なんか、うん、そうですね。なんか意見とか、もう何回こう、多数決とかも僕絶対やらないんで、あんまり、なんか、同意が多すぎるものは逆に良くない意見だったりしたりとか、したりするので、なんかこう、反対が出るぐらいの方が本当はいいかなっていうのは思ったりもしますね。はい。いや、でも、スクールの時の杉本さんの言葉にめちゃめちゃ救われてるんで、僕、やっぱり難しすぎて正直。やっぱ、全然無理だなと思ったんですけど、なんか、続ける人が本当上手くなるとか、なんかいつ勉強してもいいとか、 なんかもうそれ、正直結構救われましたね。
そうですか。
今は無理だけど、後でやろうみたいな気持ちにちゃんとなった。
いや、でも本当にそれ大事だと思いますよ。うん、本当に。だって俺自身が、やっぱ自分自身が、
はい。
プログラミング、ね、なんかいつかプログラミングで食えたらいいけど、うん、っていうふうにやっぱ20代後半とか30代前半ぐらいに思ってて、まあ実際今はこうなってるわけなんですけど、だからといってなんかこう、ね、いきなりその時の仕事全部ほっぽり出して、ずっとプログラミングの勉強とかするわけにはいかない。その生きていかなきゃいけないから、仕事はしなきゃいけなくて、限られてる時間の中で、まあやるしかなくて。まあでも別に諦めなければね、ずっとやってれば、いつかはできるようになりますからね。だから何でもやっぱそうだなと思いますね。そのプログラミングに限らず。だからなんか最近だと結構写真とか撮ったりしてるけど、今すぐ別に著名な写真家になりたいわけじゃないけど、
確かに。
20年、はい、30年撮り続けてたらもうワンチャンあるかもしれないじゃないですか。もしかしたら。
写真集出る
とかね。かね、なんかありえますね。
あり
え
ます、ありえます。
だから、なんかみんなに対して、うん、WebGL 別に難しいっていうのもなんかわかるし、今理解できなかったとしても自分を責めないでね、みたいな感じのことを絶対言うんですけど、本当にそれは自分に対しても常にそういうふうに思ってますからね。なんか、いつかはできるようになるかもしれない。その諦めなければ。だからなんか、本当に、まあ写真もそうだし、まあ、例えばあとなんだろうな、何でもいいですけど、例えば小説家になりたいとか漫画家になりたいとか、何でもね、諦めさえしなければいつかは叶う可能性が 0% にならないんで、
いやーそうっすよね。うん、
だからそれは
そう思います。
大事だなと思ってます。
本当そう思います。僕もそれで言うとあれなんですよ。こう、会社作ったの僕3社目なんですよ。3回目で、起業3回目なんですよね。なんで、まあ失敗とかではないんですけど、1回目と2回目はちょっとうまくいかなくて、別に借金とかもなく、こう、普通にちょっと辞めようかなって感じで辞めたんですけど、本当にそれで言うと3回目の制作会社の起業というか、まあ1社目は、不動産システムみたいなの作る会社だったんですけど、はい。なんで、まあ諦めないで起業して経営者にちゃんとなれるのかなみたいなのはありましたけど、やっとって感じですかね。はい。
まあ、今んとこ完全にうまくいってますもんね、う
ん。なんとか、はい。まあ7年経ってきたんで、まあなんとか軌道にって感じですかね。
うん、
はい。
いやー、本当になんか、よく言われることですけど、本当にチャレンジした回数だと思うんですよね。うん。だからなんかその子供が成長するのって子供はもう毎日全てのことに挑戦してるわけですよね。自分ができないことを。ありとあらゆることができない状態から始まってて、一個一個チャレンジすることでまあできるようになっていくわけで、大人も同じ頻度でチャレンジしてたら同じ頻度でできるようになっていくことが増えていくはずなんですよね。だけどなんか大人はそれを、できないなって思っちゃうんですけど。うん、
いやー、そうですね。う
ん、なんかね、うん、本当に、諦めない。まあだから、なんかこう、失敗しても落ち込まないことも結構大事だなって思いますね。
うん、そうですよね。なんか気にしないみたいな。うん、やりたきゃやるみたいな。
だからまあ、人に迷惑かけるのは良くないとは思いますけど、
そうですね。
自分自身の中で完結できることだったら別に何回失敗してもいいし、
うん。
ね、どんどん前に進んでいける人がやっぱり成功する確率がどんどん上がっていくってことだな。まあよくね、生存者バイアスだみたいに言われますけど、でもそれは単純に挑戦してる回数が多い人がそれはね、成功する可能性も高いでしょって。
いや、間違いないですね。
シンプルな話だから。
はい、本当そうですね。
ね、なんかその、安倍さんの、まあ3度目の起業ってことですけど、なんかその、そこはなんか、通底するビジョンみたいなのあるんですか？なんか起業することに対するモチベーションっていつも違うんですかね？
いやでも基本は同じで、やっぱりこう、なんかこう、生まれたからには自分で経営者になるぞみたいなのがちょっとあったんで。
なるほど。
なんか、経営者って何なんだみたいなのは結構あったんですけど、自分でもやれるのかなみたいなところはすごくあって、でもなんか、なんとか自分で会社を続けられる方法はないかみたいなのは結構20代中盤ぐらいから思ってて、で、ビジネススクールとかも僕ちょっと行ってて1年ぐらい行ったりしてて、まあ起業したいなってずっと思っててっていう感じだったので、やっぱり、なんか今思い返すと、 デザインとかウェブがしたいのも、まああるんですけど、まあ、経営者にどうしたらなれるのかみたいなのは、そっちの方が考えてたかもしれないですね、
ああ、なるほど。はい、へえ、なんか、まあ、わかんない。どう表現するのが正しいかわかんないですけど、要はその、子供がよく夢で社長さんになりたいみたいな、そういうなんかすごく純粋な、はい、動機というか、
そんなレベルかもしれない
ですね。そういう欲求が常に自分を突き動かしてるみたいな感じなのかもしれないですね。
はい。なんか会社がずっと不思議だったんですよね。世の中にあるいろんな会社が。誰かがやってるっていう、誰かが作ったっていうのがあったので、なんで自分はそれができないんだろうっていうのが結構あって。
なるほど。面白いな。なんか、いや、いいですね。そのなんか原始的な欲求っぽい感じがいいですね。そうね。
見渡すと全部会社じゃないですか。
まあそうですね。そうですね。
はい、
確かにな。なんか、そこはあれですね。全然俺と違って逆に面白いですね。なんか俺の場合は、やっぱ一人でいたいっていうのが、結構企業の動機というか、
はいはい、
いやまあもっと言っちゃえば、要は節税したかっただけなんですよね。
なるほど。
法人化したのは。
はいはい。
でもその前のステップとして、うん、まあまず自分で独立して、うん、まあフリーランスとして個人事業主としてやっているっていう状態があって、で、それがなんでなのかなって考えると、やっぱ一人でいたいからなんじゃないかなって、ちょっと
、なるほど。
ちょっと思うんですよ。
ああ。
多分なんか、なんて言うんだろうな、なんか、その、完全な孤独が欲しいわけではないですよね。まあだからなんかスクールとかやっててもみんなと普通にやりとりできるし、まあ家族とかとも別に普通にやりとりはできるんですけど、なんかこう、一人でやってたいんですね。多分だから自分の思い通りにしたいんだと思うんですよ。
はい。すべ
てを。
はい。すべてをね。
自分の思い通りにしたくて。
はい。
そうするとやっぱ、相手があることだと相手のことを考えなきゃいけなくなるから、それが嫌なのかなって思うんですけど。
いや、どうなんですかね。なんか似てる感じはしますけどね。多分、僕は一人でいたいより確かにそこだけ違うかもしれないです。人と何か作りたいが結構強いんで。でも、それ以外は、なんでしょうね。世話焼きとかそういうのはあるかもしれないです。似てる部分では。杉本さんも優しいっすもんね。
いや、まあ、すごく。どうなんだろう。なんかそれが、なんかこれ本当にこんなこと言うのはあれなんですけど、自分自身でもそれがポーズなのか、本心なのか、自分でもわかんないですよ。
はいはい、ええー、あ、そうなんです
か。だからみんなのために何かをしている。人のために何かをしている自分っていうのを、それはなんか自分がよく思われたいからしてるのか、本当に相手のためを思ってしてるのか、どっちなんかなってたまに悩んだり考えたりしちゃうんですよ。
そうなんですね。はい。
なんか究極的には多分、
うん、
生存に有利だからやってんのかなとか思っちゃうんですよね。どうしても自分に対して
。
なんかこれ多分人に優しくしてみんなから杉本さんによくしてもらったっていう恩を売りつけて、なんか自分が甘い汁吸おうとしてんじゃねえかなとかって、ついつい思っちゃうんですよね。
思ってないっすよね。
俺はそれに思っちゃうんですよね、なんか。自分に対しては。それちょっとひねくれすぎなのかもしれないんですけど、なんかそう思っちゃうんですよね。だから本当に人に対する優しさは、本当にそれ優しさですかって常に自分に問いかけてる感じがありますね、私自身は。
なるほど。
いや、例えば優しいことをやってる人にそういうことを思ったりしませんよ。他人は別に他人だからいいんですけど、はい、その自分が人に何かしていることに対してはそういうふうに思っちゃうかな。ああ、
なるほど。確かに。優しくしようとしてはないのかな。はい。
だからなんか、安倍さんの場合はやっぱその、
はい。
ちょっと話がね、巻き戻っちゃう感じもしますけど、みんなでやってるっていうのが私から見るとすごくて、
ああ、うん、そうですね。
やっぱ一人で起業して一人で好き勝手やるっていうのと、はい、みんなでやっていくって全然違うから、そこは本当にすごいなって思いますね。
なるほど。なんか、たまにこの話してるんですよ。その、狩りをするときにこう、なんて言うんでしょう。なんか、一人でこう、一匹取るより、なんかこう、なんかちっちゃい獲物を取るより、こう、みんなでこう、 マンモス探してマンモス取りたいんですよね。
はいはい。
っていうイメージです。
なるほど。だから野望が逆にでかいのかもしれないですね。
無駄にでかい。無駄に。
まあでも、確かにホテルとかね、はい、最終的にやりたいって思ったら、そこがもし自分の中の夢だとしたら、一、ねうん、人では絶対できないから、
そうですね。
自然とそうなりますもんね。は
いそうですね。なので、そこに近づけるメンバーを揃えるというか、はい。っていうイメージではあるかもしれないです。はい。
なるほどな。いや、結構本当夢あるよね、はい。だって、ね、その実地のリアルな、オフラインの部分も手掛けつつ、さらにそれをプロモーションするためのオンラインの部分もありつつ、それを自分たちで全部やっていく。はい
やってみたい。
ね、相当熱い授業ですよね。
そ, そうそう。そんなことやるデザイン会社があるのかっていう、なんか、ちょっと、はい。お金もないのにっていう。
結構なんかちょっとしたショップを自分たちでやってますぐらいは、はい、なんか想像しやすいというか、イメージしやすいというか、
そうですよね。
はい、なんか、その、親和性がある感じがするんですよね。なんかウェブの制作とかブランディングとかいろいろやっていく中で、自分たちでその販売もしたいなっていうところまではなんかスムーズに想像できるんですけど、ね、ホテルをやりたいってそのさらに一歩先行ってるじゃないですか。なんかその夢がでかい感じがすげえいいですね。
そう、ありがとうございます。なんかホテルあるとやっぱ飲食店とかもあるじゃないですか。なんで結構考えることがめちゃくちゃあるんですよね。
そうですね。
はい。なんでその、衣装というか制服とか、やっぱりこう作れるようにしたいなと思ってて、その今、服飾に通ってるメンバーが中に、服飾の学校に通ってるメンバーがいたりとか、っていうのもあって、自分たちでそういう服とか、やっぱりそういうのもやってみたいなっていうのがあって。
いやー、めちゃくちゃいいですね。
いやちょっといつになるのかわかんないですけど。
いやめちゃくちゃ応援したくなってきた、本当に。
本当ですか？やった。
いや、すごいなんか、
うん。
あんまそういうこと書かれてないですよね、ノートとかに。
あんまりちょろっとは書くときあるんですけど、あんまり書いてないんですね。まだやっぱりちょっと夢が遠すぎて。
いや、でも、めちゃくちゃ面白いと思います。その
話。何を言ってるんだって。そう。うん、
いや、なんか、やっぱ、まあ、なかなかその、オフィシャルな会社の声としてそれ言うのは確かにちょっと違うなと思いますけど。
そうですね。はい。
でも、創業者のなんか夢としてそういうものがあるっていうのは、いや、すごくいいなと思いますけどね。で、なんかすごく腑に落ちました。やっぱそういうことやろうと思ったらね、みんなでやっていかなきゃいけないし。
そうですね。はい。
そのデザインだったりね、ウェブだったり、いろんな技術も必要だしっていうのは本当にその通りだと思いますね。
はい。そうですね。なんで、エンジニアも社内に集めたいなっていうのは結構そこもあって、やっぱ予約システムだったり、社内の顧客管理とかもそうですけど、結構大変だと思うんですよね。もちろん、サービスとかいっぱいあるんですけど、そういう、なんかちょっと自分たちでやりたいなっていう、なんか、それも。はい。
面白いな。なんか多分、結構賛同してくれる。まあ、そこを、なんだろう、ホテルをやることを目的に入ってくるっていうのは全然違うと思うんですけど。まあでも、
はい、そうですね、
最終的にはそういうことまで、うん、やっていきたいなっていう夢を持ってやってる会社だなって思ったら、なんか結構人集まりそうな気もしますけどね。
いや、ちょっとどっかでこう、狙っていかないといけないですね、うまく。いつ思いっきりアクセル踏むのかっていうのは、ちょっとタイミングは見てます、やっぱり今。
なるほど。いや、でも、すごいなんか、ほんと腑に落ちました。すごい。
ありがとう。よかった。
いや、ちょっと俺も、なんか自分ではできない。やっぱ、自分ではできないけど、
はい。
ビジョンはすごく共感できるというか。
ああ、よかったです。うん、嬉しい。はい。
いや、ほんとなんかね、いいなと思いますよ。なんか旅行したい気持ちとか、絶対これからの人類はもっと強く抱くようになっていくと思うし。
そうですね。はい。思います。
いや、ほんとにそう思います。だって、はい、なんだってデジタルでできちゃうからな。だから逆にやっぱり、その実地で体験することの価値が何でも何に対しても相対的に増えていくと思うんですよね。
そうですね、うん、僕もそうなると思います。自分でなんか作ってみるとか、その物理のものとか、そういう体験をやっぱり販売してる会社とかも結構あると思うので。
とだってそれこそだって AI で何でも作れちゃうじゃないですか。
いや、そうなんですよ。全部生成できる。う
ん、なんか、ほんと写真も、イラストも、
そうですね。
まあ多分今後は音楽、映像、あとテキスト、ね、何でも AI で作れるようになっていく中で、 やっぱ現地で体験するっていうことだけは AI にはどうにもならないっていうか。
うん。いや、ほんとそうだと思います。ご飯が美味しいと思
います。そうそうそうそう。なんかそういうことの価値がやっぱ相対的に上がっていくし、やっぱ人間はそこにどんどんフォーカスがより強くなっていくっていうか。
はい。うん。
ね、今までだったらなんかこう自分が好きなアニメのイラストのこのテイストがすごい好きだ、これのグッズを集めようとかっていうのはあったかもしれないけど、今後はだってね、AI に言ったらそれパッてすぐ作られちゃうわけじゃないですか。自分が最高だなって思うテイストのイラストが。
はい。
多分それが日常になっちゃった時、そこに価値ってなかなか見出せなくなってっちゃうと思うし。
いやー、絶対下がっちゃうと思います、逆に。価値が、そういうもの。
ね。だからやっぱそういう中で色あせないものって体験だなって思うし。
うん、いや、ほんとそうですね。
超なんかすげえ成功しそうな予感がしますもん、だって。
本当ですか？あ、でも、すごい直感的には感じますね。やっぱ AI 話題じゃないですか。なんかさっきの話もそうですけど、めちゃくちゃ流行ってるじゃないですか。だから、なんか正直使ってはいるんですけど、逆に興味全然なくて今。
うん。いや、なんか、便利は便利だけどって感じですよね。
そうです。はい、うん、そうです、そうです。はい。なので、魅力がないっていうと一番近いかもしれないですね。なんか、AI が作ったものに対して魅力を感じないっていう感じですかね。便利だとは思うんですけど。はい。
そうですね。いや、なんか本当にこう、まあ、写真とかイラストの界隈でも、もうさらっと AI で生成されたものが、
すごいっすよね。
インターネット上に溢れ始めてきていて、で、今はまだ我々なんとなく、ちょっとこう、ん？って、あ、これ AI が作ったもんかもなって嗅ぎ取れるけど、これ嗅ぎ取れなくなっていくと思うんですよ、あっという間に。
そうですね。はい。すぐなりそう
です、
ね。
そうなった時に、はい、やっぱそこに価値見出せなくなっていっちゃいますもんね。
多分疑心暗鬼になりますよね。これ本当にこの人が作ったのかなっていうのは信じられなくなるというか。
だなんかその、例えば、はい、今日、ツイッターのタイムラインで、まあ、安倍さんとは全く無関係に私のタイムラインで流れてたツイートで、なんかその、例えば GitHub コパイロットみたいな、こうアシストしてくれる AI あるけども、結局あれはその条件反射的に何か返してるだけで、実際に設計とかのことまでは奴らはできんぞ、みたいな感じのことを言ってる方がいて、
はい、はい。
まあ、それは、その、今の時点ではその通りだと思うんですけど。
そうですね。はい。
じゃあ、設計ができる AI はいつ出てくるんだろうって考えたら、まあ、下手したら来年とかにはもう普通に全部をやってくれる AI がいますとかっていうことも、まあ、あり得るわけじゃないですか。
はい、うん、そうですね。はい。
やっぱなんかもう、そこの土俵でいろいろこう、小さい細かいことをいっぱい考えてても、多分、それを考えてる人たちはどんどんどんどん先に進んでいくとは思うんですけど、まあ、我々がそこに乗っかっていく必要はないなというか、そこにリソース割いちゃうのはすごく無駄だなっていうふうに感じるんですよね。
はい、
だそう、じゃあそういうふうに感じるんだったら、うんうん、じゃあ一体逆に何をすればいいのかって考えると、多分そのホテルを作るためにはみたいなこととか、
うん、いや、そうですね、
そういうことの方がよっぽど価値があるというか、はい、今から投資しておくべきことって多分そっちなんじゃないかなって思うんですよね。
はい。
まあ、私はだから何か自分がそういうものを今野望を抱いてるみたいなのは全然なくて、写真楽しいなーつって毎日写真撮ってるだけなんですけど。
いや、すごい。僕好きですよ。よく見てます。
なんかそう、写真撮ってるだけなんですけど。はい、でもそういうことをちゃんと考えてるのはいいなって思いますけどね。いや、本当になんか AI はマジでそこに乗っかって、まあそれ別に進化させてる人たちを非難するつもりもないし、うんうんうん、
はい。
本当に毎日ね、毎日というか、新しいの出てくるたんびに、
いや、すごいっすね。
ってなるけど、
はい、なる。
なるけど、でも、それはもうね、もうここまで来たらもう、あ、これはずっとこの感じで行くなっていうのが見えるじゃないですか、なんか。
そうですね、もう行くと思います。
この感じでどんどん進化していくんだなっていうのがなんかこう見えるから、もうここになんか自分が食い込もうとか、なんかしてやろうみたいなことを考える段階ではないなっていう感じがするし、まあ、便利ですけどね。
便利ですね、
うん。なんか俺が一番期待してんのは、なんか嫁さんとかが超若い時の写真を生成してくれる AI とかを早く できてほしいですね。
あー、なるほど。うん、
現在の写真から。
そうそうそうそう。昔の写真をね。
あ、でも全然できそう。うん。
いや、まあ今もそういうものはあると思うんですけど。
そうですよね。若返らせるみたいな、う
ん、類似のものはあると思うんですけど、はいはい、もっと完璧レベルのやつを作ってほしいっていうか、生まれてほしいですね。
はいはいはい。
二度と見ることはできないじゃないですか、そういうものって。で、もはや、そう、もはや見分けがつかないレベルになるんだったら、そういうものになってほしいなっていう。
確かに。
感じはしますね。だから。
全然できそう。
なんか思い出とか残せってこれなかったんですよ。うん、その、いろんな、はい、いろんな波乱万丈があったし、お金もなかったし、まあ自分もプログラマーでもなかったし、その、多分普通の一般的な夫婦がちゃんと思い出を作るフェーズが、もう貧乏で忙しいだけっていう感じで、ブワーって過ぎてったから、
なるほど。
何にも残ってないですよ、はいはい、本当に。
でも意外にね、うん、撮ってなかったとかありますよ、全然。写真とかも。
本当に何にも残ってなくて、
うん。はい。うん。
まあ、そんなことは思ったりします。だからなんか AI で作った偽物か本物かはもうもはやどうでもよいっていう世界線になっていっちゃうと思うんで。
うん、まあ、だとでも思い出せるとかいいですよね。昔の姿とか。そう
なんか自分の記憶から生成してくれって。っていうのはちょっと贅沢すぎるかもしんないけど、ね、昔の思い出がまるで目の前にあったかのようにこう写真で出てくるってなったら、それはちょっと欲しいなって思っちゃいます、
ね。それはちょっと やりたいですね。
それはちょっと欲しいなって思っちゃいますね。なんかおじいちゃんおばあちゃんとかそういう人たちの写真とかでもいいと思うんですけど。
はい。ああ、そうですね。いや、いいですね。思い出生成。
思い出生成が。
いいっすね。
もはや本当の歴史だったのかどうか分かんなくなっちゃうということが起こりそうな気もしますけど。
面白そう。でも場所とかね、入れたりすればそこでね、その若い時の映像とかも出せそうっすよ。
いや、だって本当にたまに思うんですけど。
はい。
なんかすいません、俺ばっかりちょっと喋っちゃってあれなんですけど。
全然
全然。例えばなんか CM とか、まあテレビ CM だけじゃなくてウェブでも広告とかで、まあいわゆる女優さんとかタレントさんが、まあ、バチクソに綺麗に化粧して、バチクソライトしっかり当てて、きっちり写真を撮ってるわけじゃないですか。
はい、はい。
同じ条件下にうちの嫁を置いたらそれなりになるんじゃねえかとかってこう思っちゃうわけですよ。
はい、はい、はい。
同じ条件に置いといたら。
はい、はい、はい。確かに。
なんか結構もう50代、60代の女優さんとかでも、めちゃくちゃもう若い。く見えるとかってあるじゃないですか。
はい、
うん。同じ条件に置いといたら、今まだあんな感じだったんじゃねえかとか
。なるほど。
思うわけですよね。
確かに。
もうそれはだから、AI でできるじゃねえかなと思うし。
同じ条件でこう、その条件で写真にしろみたいな。
いや、ほんとそうです。なんか、スキンケアとかめっちゃ何十年もずっと最高級の化粧品使ってやり続けてきた。かのような姿になるわけじゃないですか。
それはもう一体誰なんだっていうなっちゃった。いや、でも全然できそうですね。その環境とその年数とか入れたらできそう。
本当にそうなんですよ。はい、だからなんか、
うん、
それが偽物か本物かってことを、今は我々は気にしちゃうっていうか、いや、それは別に意味あるって思っちゃうけど、でもそれがあまりにも当たり前の世界線になったら多分気にしないだろうなって思うし。
いや、確かに。性格というか本当にこうだったんだなって思う時代は来そうですね、本当に。本当この通りだったんだろうな。
本当そうだと思うんですよね。
はい。
なんかその、完全に自分の趣味というか、自分の、なんだろう、欲求なのか欲望なのかわかんないけど、そういう使い道でしか使わないような気はします。なんか私個人は。なんかコード書くのとか助けてもらってもなんかあんま嬉しくないというか。
ああ。
そこ別に助けてほしくないんだよ。で、まあイラストとかね、自分では書けないから、それやってくれるのはすごいなと思いますけど、でもそれがあまりにもコスト低く簡単に手に入っちゃうとしたらやっぱだんだん飽きてっちゃうと思うんですよね。
いや、そうですね。
そう考えるとなんか思い出を書き換える、上書きするマシンの方が、俺は欲しいなって
。いいですね。それいいな、思い出生成系 AI いいな。
もはやどれが本当の記憶なのか分かんなくなっちゃうとは思うんですけど。
今までの記憶を美しく塗り替えますみたいなコピーにしましょう。
だってなんか、 ギスギスしてた、喧嘩してた記憶とかよりよっぽどいいと思うんだけどな、そっちの方が。
いや、いいですね。はい。
うん、美しい記憶の方が。絶対そっちの方がいいと思うんだけどな。
いや、いいですね。なるほど。過去を生成するけれど、なるほど。いいですね。
あとは単純にね、なんか AI でやっぱり医療が進歩したりとか。うん、あ、それはすごくあるでしょうね。そういう普通にいいことはやっぱりどんどん起こっていくと思うんで、
はい、
そういうのはすごく楽しみだなとは思うんですけどね。
そうですね。確かに。それはめちゃくちゃ進化しそうですね。
なんかその、うん、ね、急になんか話戻しちゃうんですけど、御社的にはなんかその AI みたいなものがいろいろできるようになっていく中で、やっぱ自分たちで手作りしていくことにこだわりたいような感じですか？イメージ的には。
そこ難しいですね。なんか結論は出てないんですけど、今のところはやっぱり自分たちで作った方が早いこともあるっていうのが強いですかね。やっぱり。だからまあ自分たちで作ろうっていうのは強くて、絶対手作りじゃなきゃみたいなのは思ってないかもしれないですね、やっぱり。効率的なところで便利なところは使うっていうのはありつつも、まあ基本は自分たちでやった方が早いみたいなところは、結構あるかもしれないですね。やっぱ AI ができないことが多いというか。
まあなんか、全体使いたくない、その手作りにこだわりたいみたいな、そこまで強いあれがあるわけではなくて。
ないですね。はい。
時と場合に応じて便利なものはちゃんと活用していくっていうような感じですか。
そうですね。はい。
なんか Figma とかはどうなんですか？ AI 的な機能とか入ってたりはしないですか？今のところ。
結構今出てますね。そういうプラグインとか。全然出てますね。
なんかレイアウトを自動でやってくれるとかそういうものですか？
調整するとか、そうですね。もう本当プラグイン上でテキストを生成するとか、画像を引っ張ってくるとか、そういうのはもうほぼできてきてて。多分、ボタン一つかちょっと忘れましたけど、Figma がすぐウェブサイトになる系のやつもどんどん出てきてるはずなので。
なんか来年くらいとかになったら、ね、写真素材とかもその場でジェネレーションされたものがパッて出てきてとか。
多分、できると思う。
なんかそんな感じになっていきそうですよね。
はい。なんか、そうですよね。業種とかも入れると、なんかウェブサイト大体できるってありますしね。なんか。
なんかそういう時代に、俺たち一体どうやってお金稼いでいけばいいんだろうみたいなのは、多分結構みんな感じてると思うんですけど。
そうですね。はい。
なんか今んとこそこら辺に対するビジョンみたいなのは、具体的なものあったりしますか？
はい。まあやっぱりそこは、なんて言うんでしょう、その、もちろん簡単にウェブサイトとかはできると思うんですけど、これから、まあ来年とかもそうですけど、でも、実際その、依頼してくるお客さんが、やっぱりこう、作りたいものを明確に持ってることが多分ほとんどなくて、なんかこういうデザインにしたいとか、こういうブランドの全体の見せ方をしたいんです、僕たちは。だから作ってくださいっていう依頼はやっぱりないんですよね、基本的に。なんかこういうサイト作ってみたくてとかっていうのはあるけど、そこにこう掲載するその創業者とか事業主の思いとか言葉とかはやっぱりまだ言語化されてないので、なんでそれをこうヒアリングしつつこう伝えるべき言葉とかデザインにするみたいなところをやっていけばまだ大丈夫かなっていう気はしてますね、今は。
まあ、そうですね。なんか、やっぱなんかどこかそういう人間じゃなきゃできない部分は今んとこまだいっぱいある感じはしますよね。
そうですね。
うん。やっぱだからそこを突き詰めていかないといけないんだろうな。まあ、わかんないですけどね。なんか、それこそなんか、こう言語化できていないことをまず AI に尋ねてみて、言語化してくれってね、AI に言って。
とか。
あ、言語化してくれたわって言って。
そうそうそうそう。
次はじゃあこれを、この言語化されたものを入力したらテキストとウェブのデザインがドガーって出てきてみたいな。そういう世界ありえますからね。
はい。なんか業種名とか入れるともうなんかサンプルテキストとか出してくれるとかできますもんね、多分。
できそうですよね。
はい。
いやー、そうなんですよね。本当に、どうなっちゃうんですかね。まあ、みんな今どうなっちゃうんだろうなってみんな思ってるとは思うけど。
なんかその事業主とかの、なんて言うんでしょう。やっぱり今日も結構話題出ましたけど、歴史だったり、なんかそういうものが積み重なったもの、まあ文脈というか、かそこを汲み取れるかどうかみたいなとこなんですかね。ちょっと難しいですけど。
今ちょっとお話聞いてて急に思ったんですけど、はい、やっぱ対話かもしれないですね。 だからやっぱ AI に向かって我々なんか人間に話すみたいに AI に話しかけらんないと思うんですよ今。
ああそうですね、なんか命令文みたいな
と思
う、ね、
だからなんか、はい、まあ今それこそこの安倍さんと私がこう喋ってるのを例えば安倍さんが AI だったとして私同じように喋れないですもん絶対
絶対できない、
はい、あのどう思ってますかって AI とかにこう聞いたりとかって、
はいはいはい、
できない。だからやっぱそういうところはもしかしたらスーパーネイティブ世代っていうか AI 当たり前ネイティブ世代がいつかは出てくるわけじゃないですか。だからそういう子たちはそれこそパソコンに向かって普通に人間と喋る感覚で喋れる人類っていうのは将来出てくるかもしれないですけど、少なくとも我々は無理じゃないですか。画面に向かって人と喋ってるみたいに喋るの多分できないから、だからそこはもうあと10年20年はもしかしたらずっとそこはアドバンテージとしてあるのかもしれないですね。
確かに気持ちよく聞いてもらえたり話してくれるみたいな。
それは人間にしかできないこととして絶対揺るがないかもしれないですね。もしかすると。
そうですね。
うん。いやなんか WebGL スクールも AI でできるような気もするけどなんか聞き手の感覚は絶対違いますもんね。
いや全然違いますね。やっぱり画面にこう杉本さん出てるのと全くいないのとも多分違いますし、
ちっちゃいワイプで見てますからね。
そうそうそうそう。
うん、AI が理路整然となんか喋ってくれて、こうなんていうんですか、そのいわゆる昔ながらのあのゆっくりボイスみたいなこう明らかに機械音ではない自然なトーンで喋ってくれたとしても、
うんうんうんうん、
やっぱ。聞き手の感覚っていうか感じ取り方絶対違いますもんね、今だと。
いやー、そうですね。だから、まあ AI の話ですけど、そうだ、僕思ったことが答えすぐ出るじゃないですか、聞くと。なんで、答えに価値ないんじゃないかなって思ったんですよ。
あー、なるほど。
なんで、多分 WebGL スクールも、やり方の正解はあるじゃないですか。多分、杉本さんが楽しそうに言わなくてもいいとか、じゃあこの資料見といてでいいじゃないですか。答えが載ってるから。ねはい、ある意味、はい。でも、答えを知りたいんじゃないんじゃないですかね。多分、こう、なんか、気持ちよく聞きたいとか、なんか順番に知りたいとか、なんかそういうものの方に価値があるんじゃないですかね。多分。もう、録画したの見といてね、終わっちゃいますもんね。WebGL スクールも。
そうです、ね。
答えだけだったら、
まあ、中にはね、中には答えが欲しくて来てる人もいるかもしれないんで、はい、一概にね、どっちっていうのはないんですけど、でも、
うん。
うん。なんか、例えば居酒屋で飲んでる時に相手に正解は求めてないっていうか、そこじゃないですもんね。はい、だから、やっぱそういうところはね、ね、はいはい、なんか AI は、やっぱなかなかそういうところまではなかなかできなさそうな感じはあるから、またやっぱどうしてもなんか機械相手に喋るっていうのが難しいな、なんか気持ち的に。
難しいですね。だから
多分。
アレクサとかも
できないですもん。
できない。
なんかこう棒読みになっちゃいますよね。
はい、そうそうそう。
このなんか自然なトーンで話しかけられないっていうか。
そうなんですよ。
棒読みになっちゃったりするもんな。
はい。自然になる時が来るんですかね、やっぱその対話みたいな
もの。まあそれは来るんじゃないですか。だって、例えばですけど、今の子たちってもうタッチデバイス当たり前じゃないですか。
なあ、そうですよね。
でも俺たちの世代はタッチデバイスなんてね、はい、未来の夢物語っていうか。
そうそう。手で触れんだみたいな。
そんな、なんかよくアニメとか漫画でこう、ね、ディスプレイを手でこう、カチャカチャやってるような絵とかは昔からよくありましたけど、空想の SF の世界の話であれば。
うんうんうん、
でも今はそれ普通にできますからね。
いや、そうですよね。昨日のアップルの発表されたやつとかも、なんかコントローラーなくて操作できるゴーグル出ました
ね。出ましたね。もうあの話ばっかりみんなしてるから、もう、はい、またあれですよ。天の弱が発動して、もう俺しいらねえ、つって。もうみんなこの話ばっかりしてるから、俺はもういいや、つって。
そうそうそう。そう、みんな。
本当にね。
はい、
でも、いつかは来ると思いますよ。なんか、やっぱ、何々ネイティブ世代がやっぱ出てくると思うんで。
そうですよね。ゴーグルネイティブ世代になるんですかね。
ゴーグルネイティブとか、まあ、AI ネイティブとか。
AI ネイティブ、
ね、出てくるんじゃないかなと思いますけどね。はい、でも、AI と本当に仲良くできたとしたら、ね、兄弟いるみたいな感じですもんね。全部。
いや、
自分のことだけを考えてくれる兄弟がいるみたいな感じですもんね。
ずっと一緒です
もん、ね、だから多分やっぱそういうのが本当に実現したら役に立つとは思うし、ね、それが当たり前の世代の人たちがどんな風になってしまうのかって、ちょっと想像が難しいけど。
想像できないですよね。なんか勉強する気なくすんじゃないかとか、ちょっと思っちゃいますよね。AI に聞けばわかるじゃん。
なんかだから、多分学び方のベクトルが変わっていくっていうか、興味を持つ部分のベクトルがなんか違うものになっていくんでしょうね。
確かに。
なんか、最近もう動画とかだんだん面白くなくなってきたような感じもするし、なんかちょっと前まではすごい動画とか、まあ SNS もそういう意味ではそうなのかな。なんかやっぱ一時すごい楽しいんだけど、だんだんやっぱり落ち着いてなぎになってくるじゃないですか。なんか AI もね、やっぱ全然それが登場したことによって、いろんなことが変わっていくんだろうなとは思うから、まあそう、難しいですけどね。どうなるかはちょっと予測は難しいですけど。
そうですね。面白い時代にまたなったのかもしれないですね。
そうですね。はい、今日も長時間にわたっていろいろ喋ってきて、まあ時間がね、あっという間に過ぎていくような感じではあるんですけども、あまりね、長くなりすぎると、いろいろ問題が出てきますので、このあたりでね、今日終わりにしたいかなと思います。はい。じゃあ最後、安倍さんの方からお知らせなどありましたらお願いします。
はい。今日はありがとうございました。根っこではですね、今、フロントエンドエンジニアを募集してまして、ぜひ、ご興味ある方は、ウェブサイト見ていただいて、ご応募とか検討していただければ嬉しいです。今日は聞いていただいてありがとうございました。
はい。ありがとうございます。いや、ちょっとなんか、話が結構今日はあっちこっち行っちゃいましたけど、まあ、全体としてすごい面白かったかなと思うんですけど。
ありがとうございます。
いや、なんか、やっぱ同世代っていうのもあって、なんか話がちょっと膨らみすぎてしまった感じがありますね、今日は。
はい。膨らんじゃいました。
なんかちょっといろいろ、思ってたこと好き勝手喋ってたら、もうあっち行ったりこっち行ったりしちゃったなっていう感じだったんですけど。はい。いや、すごい楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです、本当に。
はい。では、ノーマライズ FM のいつもの、お知らせになりますけれども、ノーマライズ FM では、シャープノーマライズ FM というハッシュタグで、皆様からのご意見、ご感想など随時募集しております。ちょっと聞きましたよぐらいのね、感想でも本当に嬉しく思ってますので、もし何かあれば気軽にツイートなどしてもらえたらと思います。はい。じゃあ今日はこれで、終わりたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。